高橋さん。
はい。
昨日健康診断ありましてね。
はいはい。
あったんですよ。僕はね、今まで毎日酒とか飲んでた時期あったんですけども、さすがに健康診断が近いってことで、もう1ヶ月以上前から、ちょっといつもより酒の量抑えようみたいなとか、普段より歩こうとか、食事とかもラーメンとか食べないしようとか、まあいろいろ結構気使ってやってて、じゃあ結構良かったですよ、前回の時より。
あ、本当に。
やっぱり効果、その、たった1ヶ月何ぐらい頑張っただけでも、結構やっぱ、すぐ成果で出るもんですなと思って。体重も2キロぐらい減りましたし。
ああ、大丈夫したんよってね。
はい。なので、今日は酒を飲んでますけども。
ご苦労様でした。
はい。健康診断終わった次の日の酒、うめえマジでうめえというのも、あれですよ。テルさんとかにもそうなんですけど、酒飲んでない時のブライトさん、マジでつまんないですよねって言われて。暗いし、みたいな。ほら、酒飲んでないと字が出るから、ただのネクラ少年じゃないですか、僕ら。僕らじゃない、僕。そう。積み上げたものぶっ飛ばして、じゃないですか。ネクラ少年じゃないですか。なので、ほんと。今日は飲めたってことでね。
はい。
本当、あ、まあ、飲めたっても、メンクさんの時、あ、そう、メンクさんが、5月20日に、わざわざ関東まで来てくださって、一緒に飲んだんですけど、その時以来でまた飲んで、その時も、もうちょっとメンクさんの時までは我慢しようみたいな感じで、2週間ぐらい我慢して、そ
う
で、飲んで、みたいな。メンクさんの時も楽しかったっすね、本当あ、そう、で、メンクさん、どこに泊まったと思います？
エブロピの部屋？
はい、正解です。
あ、泊まったんや。
はい。
え
ー、僕ん家に泊まってきた人の中で最年長を更新しましたね。あ、嘘。あ、親父がいた。俺の親父がいた。
日曜日か。
あ、日曜日。あ、そうです。土曜日の夜に泊まりに来てくれました。
ああ、連絡してきたことない。
どういうことですか？
土曜日の晩。
ああ、拓也さんに？
そうそう、メクさんいるよって言って。
だってほら、高谷さんあっちで忙しいじゃないですか。
なんでやねん。
あ、そういえば、高谷さん、誕生日おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
今ここに、ハッピーバースデートゥーユー。何かしらのハッピーバースデーソングが、裏では流れてると思うんですけど。
そうそう。だから遅ればせながら、メクさんと並びましたね。
50歳ということで。
はい。あと、だから、ショードックさんと。
同期ですよね、いわゆる。
そうです。はい。
高谷さん、だからあれですよ。M ラジ始まった時まだ30代だったんですよ。
そういうことよね。
ねえ。うん。僕も20代だったし。
そうよね。
信じられん。うん。あっという間でした。
ほんまにじじいやけどね。
最初はなんかオカマみたいな口調でしたもんね、最初。みんなからお姉がいるみたいな感じで。やっぱちょっとお気に入ってましたもんね、最初の方。
確かに。
はい。というわけで、じゃあ第1回のリンクも貼っときますんで、
ね。っちゅうにゃ。
第1回目の拓也さんの口調はマジで、ちょっと必見っすよ、マジで。僕は、みたいな感じの、なんか、可愛らしい感じの、まあ、ほぼおねえっていう喋り方なんで。
みんな聞くで。
はい、聞かないっすよね。あ、可愛いなって思いますよ、みんな。多分。そんな感じで、メイクさんの、と、あ、そう、それで、まあ、うん、普通に飲んで、まあ、2軒目に競馬バーのトリプルクラウンっていう競馬バーがあるんですけど、
はい、はいはいはい、
そこ行きまして、
うん、
じゃあなんか若い女の人が働いてて、
お
う、いくつだったかな、忘れちゃったけど、まあ、20代ぐらいの、
うん、
でそしたらちょっとガッキーに似てるんですよ。
ああれ、あ、写真送ってきたガッキーか。あ、そっちか。
あ、そうですよ。でメイクさんが、
うん、
そのガッキーに似てる店員さんにもデレデレで、
うん、
いやーガッキー好きやねんなーって言って、
うん、
でツーショットも撮りました写真。
そうそうそう、だからその写真を送ってきたんじゃないかな。
あ、メイクさんが、
M ちゃんが、
あ、 M ちゃんがね、
うん、
僕もパシャパシャ撮りましたよ。ブブカの記者かってぐらい撮りましたよ、本当。パパラッチかってぐらい撮りましたよ、ほんと。うん。というわけで、メイクさん5万円ということで。
で、何時ぐらいから出会ったん？
会ったのは、 5時半ぐらいからですね。
ああ。
で、1軒目6時ぐらいに予約してて行って、
うんうん。
で、2時間ぐらい食べて、
うん。
で、2軒目8時ぐらいから行ったみたいな。
うん。
で、終わりまで、11時半ぐらいまで。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、終電に近い感じで、メンクさんと僕ん家来てくれて、
うん。
で、そこでまた、ちょっと喋ったり。
うんうんうん、
ねえねえ、お前クラスで誰好きとかっつってね。
そういう。
そ, そういう修学旅行投稿して、なんだ、なんだ、はいはいはい、3組の、3組の吉岡かいくれみたいな感じでこう言うとか喋りつつ、そう。普通になんか競馬クイズみたいなメンクさんに出しましたけど、あの人やっぱすごいっすよ、うん。普通に答えますよ、あの人やばいっす。多分50歳で一番ケットに詳しいっす、あの人。あの素人で、素人って言うとあれですけど、そういうメディアとか出てる人以外で、はい。あの人多分決闘で50歳だから一番詳しいって多分。いや、でもマジで最後、ほんと帰るとき、
うん。
メンクさん、10時ぐらいに帰ったんですけど、
うん。
もう寂しくて寂しくて、なんかもう、ああ、もういなくなっちゃうんだと思って、メンクさんほら、その後なんかほら、バリちゃんとか、
うん。
あの、トミョさんとかと、あの、高校野球、バーみたいなとこ行ってたみたいなんですけどね。
あーはははは、
一回東京競馬場行ってモカソフトだけ食べて帰ってきたみたいな。それでなんか3時半ぐらいからその、
うん、
居酒屋、高校野球居酒屋みたいなとこ行ってて、
うん、
でも最後なんかさ、帰る本当電車来た時に、
うん、
僕の肩をこう抱いて、あのこう、
うん、
ポンポンってやって、
うん、
Mラジ頑張ってなって言ってましたよ本当に。めちゃくちゃいい人じゃないですか。まあ、ほんと。まあ、そんな感じでメンクさんの意思を継いで。
はい。
はい。エプソムカップのゲスト決定です。
あ、なんでそこやね。
もっといいとこ呼んでやれよっていう、ね。なんでそこやね。あくまでエプソムカップという感じで、あの、エプソムカップのゲスト決定ですので、よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけでね、普通オタもいただいてますよ。
はい。
ラジオネームピロリズムさんです。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。タクヤのお誕生日お祝いメールのコーナーはこちらでよかったでしょうか。あ、僕がツイッターで書きました。ついにこのゾーンまで来ましたね、タクヤさん。
そうなんですね、ピロさん1個上か2個上かな。
思い起こせば M ラジでは本当にお世話になり、この人生末期に楽しみと生きがいを与えてくれたコンテンツとなりました。いろんな出会いや M の法則に対する回帰、私の人生において素晴らしい出会いと生きがいをくれたのが M ラジです。まあ、ほぼ宗教みたいな感じになってますけど、なんか。いまだ、拓也さんとリアルにお会いできてないことが人生の心残りとなりそうなので、近いうちに突撃させていただきます。
はい、
その時は引かないようにお願いいたします。ってことでね、はい。ダービー当てましょうってことで。
皆さん、ゴルフ行こう。
あ、ゴルフね。確かに。
もうほぼやってへんけど。
ベラレアさんも入れてやってくださいよ。もう一つメール来てますよ。
お、
はい、ラジオネーム月光さんです。
ありがとうございます。
タクヤさん、ブライトさん、こんばんは。
はい。
そしてタクヤさん、50回目のお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ついに来ましたね、ようこそこちら側へ。と今年53になる月光が手招きしてみました。話は変わりますが、ポグのリストアップはお済みでしょうか。自分はまだ悩んでます。なので、ひしやけばのよりちょっと強いも、もう少し時間くださいってことでね。
そうなのね。時期になってきたよね。
追伸。先週のオープニングで20日の不参加の件でフォローしていただいてありがとうございます。いろいろと調整したんですが、有給取れませんでした。そうですか。うん、メンクさん、激横でしたか、涙ってことでね。激横でしたけど、あの、最初は言ってたんですけど、あの、もう楽器見てから、月子さんの下の字もなかったですね、本当に。もうすべてを忘れてたんで、もう完全にそこの世界観に浸ってたんで。まあ、月子さん、次回はね。
うん、
はい、必ず。じゃあ次、あ、もう一つメール来てます。
はい、
ラジオネーム TM さんです。
はいはい、どうも。
ブライトニー拓也さん、お疲れ様です。
はい、どうも。
拓也さん、お誕生日おめでとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
そして大台への仲間入りありがとうございますってことでね。もうあの50代からしかメールが来ねえっていうね。
お前ら。
このメールを送る前に超分量多い拓也さんのダービー予想が流れてきました。 大台に入ったのにこれだけの熱量、競馬に注ぐ拓也さんに幸あれと思い、お祝いメールを送らせていただきます。
はい、
一言、スターズ・オブ・アースの宝塚 不出走は大変残念です。これからも我ら M アナトを楽しませてください。ご無理のない範囲でってことでね。
はい。
あの、拓也さんの考察なんですけどね。
うん。
僕も見ましたよ。
あ、見た？
あ、見ました。で、一、うん、個気になったところ。
はい。
最初めちゃめちゃ敬語なのに、
うん、
途中から、まあ、なんとか、まあ、なんとかやろうみたいな感じで書いてからは、もう一気に、うん、あの、ため語っていうか、普通の文章になるっていう。7投目ぐらいからいきなり、あの、敬語がなくなるっていうのが、ちょっと面白かったです。
まあね、だんだんね、あの、数に戻ってきたって感じで。
そうそう。
こんだけ長く書いてるとね、もうなんかええわになってくるね。
そう。多分、もう敬語めんどくさくなったんだなと思って。
これでも僕、偉いと思うはん。下書きも何にもなしやで。
偉い。思ったことつらつらと書くという。
そう、つらつら書いただけで。
でも、解雇もそんな感じですもんね。
まあね、解雇はね、僕、早く上げてるのはね、その時の印象で書こうと思ってんねん。
ああ、もう、後から立ってから、そのなんか、情報とか入れないで、その時思ったことを書くっていうね。ああ、なるほど。
だからいつも早いね。
いや、あの解雇の早さ、だってもう、レース終わる前に書いてますよね、もう。
なんでやねん。
多分参考なぐらいで書いてんじゃねえかなと思って。それぐらい上げるの早いから。
だから、後々になって、ああ、こんな不利があったんやとかって思うこともあるわ。
そう、だから見た方がいいっすよ。
うん。
その時のイメージを。でも見ないでしょ。
あんま見ないね。僕、あんまりレース回、これ、そのレースの何回も何回も見ひんな。
そう、なんかレース見なくていいんで、多分その時思ったことはちょっと見といた方がいいかもしれないですよ、拓也さん。
ああ、そうね。うん。
うん、で、それで、ああって思い出して、そうやった、みたいになって当たることあるかもしれないですよ。
うん、確かに。
うん、それはマジで思いますよ。その最初の直感って結構大事だから。
うん。
うん、で、後からなんか情報が入っちゃうと、そっちのなんかオーソドックスの方に寄っていっちゃうじゃないですか。その、ベタな考えっていうか。で、それで後から見たら、あ、最初こんなこと思ってたじゃんと思って、あ、そういえばそうだったみたいな。っていうの結構大事かも。
そうだね。
うん。そのために解雇する
してるわけだからね、
うん。っていうのもあると思います。はい。はい。そんな真面目なことも話す。
はい。はい、
Mラジなんですけども、
うん、
はい、今週はダービー会なんで、
うん、
はい、ゲストも来ますんで皆さんお楽しみにしてください。
まとまり系競馬サロン
M ラジ。
はい、どうも改めまして M ラジです。タカです。
ブライトです。
はい、ダービーの週になりました。ね、今ね POG、 あ、そうか、ゼルダの話にも分かんないけど、まあ POG でしょうか。
ゼルダ聞きてえけど俺。ゼルダの話とか聞きてえけど俺。
今ゼルダやってんだけど、
はいはい、
とにかくめんどくさい。
シンプルに文句だった。
そう、もうシンプルにめんどくさいわ。
あ、そうなんですね。
うん、確かにね、面白いと思うわ。
はいはいはい。
やって面白いと面白いし、まあまあさすがに対策って言われるだけのことはあるなと思うんやけれども、うん、もうとにかくね、その目的っていうか、その、まあ、寄り道は多いし、で、まあ、なんていうの、あのオープンなんちゃらっていうの、
はいはい、オープンワールドね。
オープンワールドっていうの、うん、だからさ、もうどこでも行けるのよね。
はい。
だからなんか行くところになんかこうイベントみたいなのが出てくるから、
はい、
なんかメインがどれやねんって分からなくなってく
る。ああ、なるほどね。いろいろありすぎてね。
そう。まあなんかそういう意味ではやっぱりあれかな、モアハンの方がやっぱ面白いのかなーって思って。
なるほど。
うん。あとね、何かな、あのツイッターでね、
うん、
これ名前あげていいのかな、大丈夫かな。
はい。
ね、黒の太陽さんやったかな。
ああ、いますね。はい。
が、ダービーの、なんていうの、想定のレースみたいな、
はい、
画面がさ、
はい、
昔の、ダービーさんなのよ。
ああ、そうなんですね。へえ。
うん。あ、めっちゃ面白いと思って。
96とかそういうやつですか ?3 とか。
いやいや、もうほんと初期の。
ああ、ファミコンの、
うん、なんかちっちゃいのがちょこちょこ動いてる。
はいはいはいはい。
見てて、あ、面白そうと思う。やっぱりあれ、あの形で今のデータでやりゃ絶対やるんだ。
ね。
毎回言うですよね。
はい。というわけで、ゲームの愚痴でした。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。あ、そう、じゃあ、あれやな、この番組の説明しなきゃいけないね。
お願いします。
はい、この番組は今井正彦が発見さ競走馬の法則であるM の法則をもとにブライトンや竹野3人が競馬予想を繰り広げたというラジオ番組です。いよいよダービーです。頑張っていきましょう。
意外とあっさりだった。
はい、
まとまり系競馬サロンMラジ、この番組はMラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
そうコーナー、
イエーイ。
はい、第90回日本ダービーとなっております。東京 2400m で行われます世代の頂点のレースとなっております。まあ現時点の人気なので、まあ、当日また変わってくるでしょうけれども、一応じゃあ人気の方言っておきましょうか。
はいよ。
はい、1番人気がソウルオリエンス 1.8 倍。2番人気スキルビング 5.9 倍。
お、
3番人気がフリーファントムシーフ 6.3 倍。
はい、
4番人気タスティエーラ 9.2 倍。
うん、
5番人気が、あ、君だけどシャザーンかな。シャザーン 18.3 倍と。
はい。
いう風になっております。
はいよ。
はい、それではですね、ダービー会ですので、昔から、もやられております、このMラジでも何回か出ていただいています。本日スリミさん登場していただきましょう。
あ、もしもし、これ聞こえてますか？
あ、ご無沙汰です。
聞こえてますか？あ、大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫です。
お久しぶりですね、ブライトさん。みんな
見ました？
さらばのやつ見ましたよ。面白かった。
あ、ありがとうございます。すいません。
いやいや、あれさらば面白いね。俺、なんか最近そこまで追ってへんかったんやけど、やっぱり攻めたことやってるからめちゃくちゃ面白いね。
そうそう、ギリギリのとこやってるんで。
ね、やっぱ炎上して、はい、炎上しないギリギリのところをずっとやってて、いや、面白いな、あれ。で、あれ行ったら、村井さんも偉いわ。場所知ってるってことやもんね、あれ収録して。
あ、そうそう、場所家から近かったんで、一番乗りで行きました。
ね。すごいな。
はい。
今やったら少しリスクあんのにね。
そうかもしれない。今ちょっとリスクあるんですよ。ちょっとね、
でしょ、
いろいろと。
はい、はい。すごいのに。
あの時はあんまりなかった。
オチのない、全然面白くないやつ見ましたよ。
あ、見ました。あ、ノートの。
あ、全然、全く面白くない。
あれ、メンクさんにも言われたんですよ。あれ、本当なの？あれ、フィクションじゃないのって言われて。いや、あれ、オチないですけど、本当です。
これを、思んないか、思んなかった、思んなかったな。
本当、思んないノート更新してます、2回。
まあ、ここからね、まあまあ、展開あるんでしょ、ブライトさんは。そんな、なんかね、もう。
そうそう、そんなね、あっさり収まるような器じゃないですからね。そこから何かしらでひどい何かしらがある。
あれから今とは順調なんですか？
あ、今とは順調ですよ。
あ、そうなんですね。
めちゃくちゃもう、
あらあら、
本当に毎日電話して。
あらあら。
はい。
気持ち悪
い。気持ち悪いとか言うな。拓也、やっと来た春なんだ、俺にも。今までは本当極寒だった。本当に。ここはどこだ、根室かってぐらい寒かった。だけど、ようやく来た春だ。
え、もう、競馬好きなのは知られてるんですか？
ああ、もちろん知ってます。知って、一緒に競馬場も行ったことあります。
あらあらあら、あ、なるほどね。
はい。
じゃあね、一番いいじゃないですか、もう。
そうです。なんだったらラジオ聞いてるんで余計なこと言えないっていうのあるんですけど。
あらあら。そこまでやるね。
なので、落ちない。
じゃあ行きましょうか。
そうですね、落ちのない話をしてしまいました。
はい、はい。
はい。
すみさんもじゃあ、予想のところからスタートになりますんで。
はい、はい、どうぞ。
はい、じゃあ、ブラックつながなあかんのよね。
つなぐ？
つながなあかんのところやな。ここ、切れてるところやもんな。そうやな。
別につながなくていいですよ。流してもいいですよ、別に。
わかります。
こんな、誰もなんか、いようがいまいが関係ないんですよ、本当に。俺なんか別にアイドルでもなんでもないんだから、別に。てか、なんだったら、キモいかキモくないかぐらいの差ですよ、本当。ここ流してファンが減るっていう、キモすぎてファンが減るっていうのはあるかもしれないですけどね、本当。はい。
はい、じゃあ今週、世代の頂点のレースになります、ダービーの、ダービーになりますので、久しぶりにスリムさんに来ていただきまして、3人で予想していきたいと思います。頑張っていきましょう。
お願いします。はい。
もともとね、もともと安田記念で、スリムさんゲストって話したら、拓也さんが、スリムさんど
う？そうかそうか。
ダービー来れないのって言って、
そうそうそうそうそうそうそう。
いや、聞いてないですけどって言って、じゃあダービー来ますかって言ったら、スリムさんが来てくださるってことで、でもしダービー外れたら安田もゲストで安田では司会をやるという、
そうね、
あの罰ゲーム付きなんで。
いや、安田って来週か。
来週ですよ。来週安田の方がメンバー的には豪華じゃないですか、来週の方が。
そうですよね、そうですよね。
なんかでもあれですね、あの、なんか馬券当たる当たらないだと結構ややこしいんで、ボックスとかになったりとかしたら。なんで、20丸が3着以内に入るか入んないかにしましょうよ。
なんか単勝多点買いする感じなんですけどね、まあまあ、
なるほどね。
そうそうそう、だからそうそう、だからその単勝が当たれば、
そうね、単勝当たれば
で OK だね。じゃあ分かりました、じゃあ単勝当たるか、もう20丸、あ、20丸4着以下か、その単勝、
はいはいはい、
外れたらもう、
はいはい、じゃ
あ、あの司会ですから、安田記念。
はいはい。
お願いします。
いただきますよ。
はい。
そうなんですよ。はい、やりますよ。なんか、そう、もういいや、さっき言っとこうか、あ、なんか、あさってなんか、大きいイベントがあって、
はい。
大喜利人たちっていう人のイベント
が
あって、
あ、知ってます。
はい、そうそう、それあれ出るんですよ、僕、大阪があって。そうそう、あれに出るんで、それをめっちゃ緊張してるんです。あれって、あの普通の大喜利動画なんて、上がっても100とかなんですよね、再生数って。
はいはい、はい。
まあまあ、身内しか見ないから、100とか。うん、でも、大喜利人って、チャンネル登録数が13万人あって、
あ、そうなんですね。
大喜利をなんか上げると、もう再生数1日で 2万とかいくんですよ。
へえ、
まあ、もちろんお笑いの人、あのね、芸人の人が一緒にいるからっていうのもあるんやけど、
はい、
それも一緒に出ちゃうんですよ。
だから、
へ、今まで、
そうそう、規模じゃないんで、まあ、もちろん編集はね、編集は、まあ、あの上がるやつは編集するから、まあまあまあ、もし滑ったら多分カットされるだけなんですけど、もちろんあの生配信もされるし、やっぱり 2万人、3万人とかの前で、ね、こいつ面白いみたいなコメント、それはされたいじゃないですか。
確かに、確かにそうですね。
まあ、ただいるだけじゃなくて。
じゃあ僕が、ね、あの 僕だけ、あの、あ、クソつまなかったなっていうコメントを、じゃあ僕
釣り見て、クソつまなかった。
で、それで、いいね、120みたいな。めちゃめちゃいいです
けど。スミってやつだけクソつまなかった
な。なんでスリミって名前がまず意味わかんねえよみたいな感じで。あ、じゃあ、まあ、間違いなくアンチコメント来ると思うんで、僕が全部それに対して返信しました。この人はいい人なんだよみたいな。何言ってんの、スリミさんの 悪口言うなみたいな感じで全部返していきます。じゃあ僕、
あの、一番白くとして、あの、寺澤宏明さんっていう R1 でなんか。
R1 出てる人じゃないですか。
4回決勝も出て、もう顔半もいて、その人のファンがほとんどやと思うんですよ。やっぱりその人が。あと、ベルトモ君っていう、もう圧倒的になんか、そういう人がいて、
はいはいはい、
多分2人が中心で、他はなんか関西でって感じで、その2人を行って、あとは関西で初めてやりましたみたいな、やることは、うん、まあまあ、まあまあ、おまけ程度なんですけど、まあまあ。
大丈夫、ね、アンチ守り人が動くんで、アンチに全部返信しますね、僕。それを。今週の、なんていうか、あの、タスクとして頑張ります。
でも、アンチ山盛り来たら心折れないかな。
まあまあ、まあ、慣れてる。まあ、俺、2チャンネルで会った時に、あの、おぎるの2チャンネルも死ねえ1000回ぐらいかかりました。マヒはもう、20歳、あれ、24、5ぐらいの時にそこそこやって、マヒはしてるんで。
はい、な
ん
か、はいはい。
でもなんか、M ラーの、M の法則の掲示板とかでも結構、スリミさん言われてませんでした？僕見てましたもん、スリミなんやねんみたいな、そういうの見てました、僕。
で、結構痛いことも書いてるだし。
なんだったら、僕、だから、スリミさんとこうやって仲良くなる前から知ってましたもん、名前。
お前、ほんまに、
なんです
か、ほんまに普通に、なんですか、この予想みたいな、全然攻めてないじゃないですかとか言ってたから、お前、M としてこんな、一応こんな。
ああ。
かみたいなこと平気でやってたからね。
ああ、尖ってた時代ね、尖ってた時代。
M でこの一番人気聞けでしょ、むしろ。何やってるんですか、なんで M の法則これでやってるんですかみたいな。あれか、ほんま、ね、やってましたね、本当に。
いや、いいと思いますよ、若い時は。僕もそんな感じだったんで。
え、やって
ね。M ラーはみんなそうですよ。じゃあ、高谷さん、
はい、お願いします。じゃあ、行きますか。
はい、行きましょう。
じゃあ、とりあえず、ダービー本命だけ打ちましょうか。
はい。あ、打ちましょうか。はい。
はい。じゃあ、本命、OK ですか？
はい。
です。
OK です。はい。はい。
はい。じゃあ、本命出それましたので、行きましょう。せーの、ドン。はい。おー、3名の本命が出それました。ブライさん本命トップナイフ、タクヤ本命ノッキングポイント、本日ゲストのすりみさん本命ハーツコンチェルトというふうになっております。じゃあ、人気って、どれが人気や？
ハーツですね。
ハーツが7番人気やね。
そうね。はい、そうか。で、ハーツコンチェルトになるんだ。
はい。
はい。じゃあ、ハーツコンチェルトから行きましょう。
まず今年、やっぱり今年のポイントとして、ディープが、はい、ついにいなくなったってことですよね。ディープ。
はい、まさね。
これで変わってくると。うん。ディープなきダービーっていうのは、やっぱり今結局、ね、なんやかんだよって、まあ去年はちょっと、まあ、去年も結局なんとか出てたから、出て有力から出てたし、今年は本当にディープなきあれで、じゃないですか。
うん、
で、そうなって、どれを選ぶかとなったときに、安易じゃないですけど、安易か分からないですけど、ここはハーツクライでしょうという感じですよ。あと、うん。
うん。
うん、あと、なんか僕、なんかいろいろ言われてて、青葉賞組がどうのこうのってあると思うんですけど、はい、なんか僕は皐月賞、に全くピンときてがなくて、
はい、
うんうん、それやったら、うん、むしろ青葉賞の方がいいんじゃないかぐらいだと思ってて、うん
はい、
で、うん、そうなると、もうスキルね、圧勝したスキルビングにしたい気もするんですけど、ちょっと北サンブラックを、本命含めてソウルオーリエンス含めて、北サンブラックを本命にしたくはなくて、
うん
うん、人気とかいろいろ考えて、まあ、それやったら無難。まあまあ、割かし無難。まあまあまあ、勝つか分かんないですけど、まあ1から7ぐらい、まあ6ぐらいかな、6ぐらい来そうなハーツコンチェルトを選んだという感じですね。あ、まあまあ、単純に上がり適性もあるんで、はい、上がりも、足競馬もしてるし、まあ一応、生まれ込んだ競馬とかもしてるんで、まあまあまあ、まあまあまあ、一番少し高そうかなという感じがして、ハーツコンチェルトにしました。はい。
浦さんどうですか？
切りましたね。
はい。
僕はやっぱりこの馬、やっぱり一回弾かれてる馬っていう認識があって、あのトースポ杯の3着から、やっぱりあの新馬戦のパフォーマンス見たら、やっぱりあそこはやっぱり勝っちゃわないといけなかったかなぐらいのレベルだったと思うんで、まあ、それで3着で、まあ、ホープフルも人気落ちだったけど、まあ、中山とかありましたけど、まあ、7着で。若葉も4着で。で、まあ、若葉よりは適正のある青葉賞で2着止まりだったんで、まあ、ここがマックスというか、まあ、G2 2着止まりの馬かなっていうイメージなんで、まあ、それでダービー行くぐらいだったら、まあ、普通に皐月賞組からでいいかなって感じで、切っちゃいましたね。
そう言われると、本当にそういう。
本当納得して、10年、20年前だったら納得してなかったでしょ。
いや、本当に、その意見も全く、いや、本当におっしゃる通りやなと思う。
こんな人だったっけ、もともと。はい。
はい、
私の方
に。ハーツコンチェルト、僕も切りました。これ、ブライトさんよく知ってると思うんですけど、僕、ハーツコンチェルト、今年ダービーはこれかなってずっと言ってたよね。
ああ、最初言ってましたね。
ね。デビュー当初はやっぱりこの馬が来年のダービーかなって思ってたほど、すごいスケール感を感じてたので、ああ、いい馬やなと思ったんですけど、
はい、
まあ、残念なことに、ちょっとマイラプソディ路線変更なのかなっていう感じを見せてたんですけど、
はいはい、
青葉賞でね、馬群を割って出てくる時の姿が、あ、ちょっと可能性見せたなと思ったんですよね。
はいはい、
ただね、基本的にストレスに強そうな気配はないので、
これ
になって耐えれるかなってほどのパフォーマンスではなかったかと思うので、
はい、
あくまで量で飲むタイプだと思うので、男性の方がいいのかなっていう、あとね、もう一つ、できたら京都新聞杯からの延長で来てもらった方が、この馬としては良かったかなとも思ったので、僕としては菊花賞まで待ちましょうという見解です。
なるほど。
これだって、配合的にはスワブリチャーですもんね、ハーツクライ、アンブライドル。
ああ、アンブライドル、そうか、そうか、そうか。
そう
なんですよ、本当に。だからまあね、ディープ言いなくなって。で、じゃあまあまあまあまあ、残るのは工具、やっぱ目に行くのこれじゃないですか。
まあ、決闘の人たちもみんなこれだっつってましたよ、ね、ハーツが、ハーツコンチェルトが一番ダービーっぽいみたいな。
うん、いやいや、まあまあまあ、で、それでまあまあ、まあ、 5、6番人気でしょ多分。
うんうん。
まあ、本番もそれぐらいかな。多分、まあまあ、なんで、まあまあ、そんなに、うん、正直めちゃくちゃ、ドンっていく気はないんですけど、まあまあ、これは、勝っておきたいなっていう感じですね。うん。
わかりました。これが4着以下だったら、司会でいいですね、安田記念。
はい、いいですよ。それはしょうがないです。多分8割、
はい。じゃあ、
切った。はい。
次はあっちやね。トップナイフの方が人気するか、9番人気か。
そうですね。はい。
はい、トップナイフ。トップナイフいきましょう。
はい。これはもう、ですね、母・父・スピニングワールド。ヌーボーレコルトですね。
ヌーボーレコルトね。うん、
はい。一応ね、僕の中では結構 S も C もあるっていうタイプだと思ってて、で、サツキショー、まあ、どっちかって言ったら、なんだろう、ダービーよりはサツキショー向きっていうタイプだったと思ったんですけど、ちょっとサツキショー自体が結構大味な競馬になっちゃって、その、まあ、ハイペースになったっていうのと、まあ、道悪になっちゃって、結構、まあ、外からドーンみたいなタイプが結構来て、で、タスティエラとかファントムシークとかもどっちかって言ったら広いコース向きな感じ、うん、湘南バッシュとかシャザーンもどっちかって言ったら、サツキショーよりはダービーだろうみたいなタイプに思えたので、だからなんか全体的にこう大味な感じだったんで、逆になんか皐月賞向きのトップナイフみたいのがちょっと割り食っちゃったかなみたいな感じのレースになったかなと思ったんですよね。で、今回、なので、まあ、今回ダービーなんで、まあ、広いコースで、まあ、伸び伸び走るといいんじゃないってことで、その皐月上位馬が伸び伸び走ると良さそうな馬たちばっかなんで、そのままスライドしてダービーでもいいじゃんって思ったんですけど、でもまあ言うても皐月賞である程度足は使っちゃってるっていうか、まあ頑張っちゃってるんで、だ本来の皐月賞小回りっていう感じのダービーだったら、まあ空から楽みたいになると思ったんですけど、その皐月賞である程度頑張っちゃった分、そのダービーへの上乗せみたいのはないのかなと思ったんで、だったら逆になんかもう、その大味な馬たち、不器用な馬たちが多いイメージだったんで、そういう馬たちをちょっと尻目に前目でなんかくるって回ってこれるような馬の方がちょっと狙いたいなと思っちゃったんですよね。で、それで目についたのが、まあ、トップナイフ。この前やっぱ前走出遅れて、ちょっと、まあ、追い込んではいましたけど、まあ、16番手とか本来の競馬じゃない競馬無理やりさせられちゃって、まあ、でもそれでも最後足は伸ばして上がり2位とかだったんで、まあ、だから、やる気が落ちたとかではなかったと思うんで、まあ、今回だから、その、上がりは多分持ってない、そんな早い上がりは持ってないと思うんですけど、まあ、だからその分、まあ、番手とか、早め抜け出しみたいな感じで、こう、上がりごまかせるような展開になればって感じですよね。っていうので、まあ、位置取りショック込みで本命しました。
ターンというよりは、なんか連軸って感じですか？
あ、でもどっちかっていうとそうかもしれないです。ターンって感じじゃないかもしれないですね。
なるほどね。いや、確かに。
つゆみさんどうですか？
あ、僕、皐月賞買ってたんですよ。
いや、僕も買ってましたよ。
でも負け方としてはめっちゃ良くて、でもこういうタイプ、ね、延長で、打ちあくれって怖いですよね。
前行くでしょ、うん、絶対。
いや、行くか、まあまあ行くんでしょうね。そうそうそう。なんかコメント見ててもそんな感じだったんで、久しぶりになんか横山のりのコメント見てたんで、はい。なんか結果的にダメージを残さない形でできたんで、みたいなことを言ってたから。
あ、はいはいはい。ロジーニみたいな感じかな。
いやいや、これは怖いですよね。で、僕は全然最近の血統あんまり詳しくないんで、デクレメーション王って他どんな参加がいるんですか？
デクレーラレーション王は、でも、だからタマブラックタイとか。
はい。
タマブラックタイ。
あ、タマブラックタイ。はいはいはい。
ぐらいしかわかんないです。でもなんか、僕だからトップナイフにイメージ近いのが、これ父がウォーホロントなんですけど、
はい。
スプリング勝ったも何でしたっけ去年の。岩田が乗ってて逃げてた。デシエルト若葉じゃないですか。
その後全然赤
い、ね。そうそう、この前、マイラーズカップ出てちょっと頑張った馬、うん、何でしたっけ忘れちゃった。
全く出てこないけど。
全く出てこないんですよ。これがもう。
あれがお父さんこれじゃなかったっけ。
いや、デクレラーションじゃないです。あれっす。アメリカンパトリオッツ？パトリオッツだっけ、うん、はいはい。そう。だから、結局は重めで、ある程度前行って持続で勝負みたいなタイプだと思うんですよ、うん、基本は。だから、まあ、皐月賞向きそうだなと思ってたんですけど、 ただまあ、ちょっとあれはあれでちょっと変則的な感じだったし、出遅れたしで、ちょっと良さ出なかったんで、
うん、
っていう意味で、まあ、その前行く位置取り込みでって感じで評価したんですけどね。
僕もトップナイフは切りました。
はい。
はい、これ地味ですけど、いい前だと思います。僕、ホープ6本目だったんで、
はい。
はい、完全に単勝取ったと思ってたんで、
はい。
今でも当たってると思ってます。
あれはもうほぼ、はい、同着です。
いきますよ。
で、やっぱり皐月賞、凡走っていうのは体力的なストックはある程度あるので、非常にいいと思います。でこの馬のホープルでやっぱ最後にかわされたのを見ると、やっぱ体力量はそこまで大きくないのかなと思うので、今回、位置取り、やっぱ前にかけるしか道はないと思うのよね。
はいはいはい。
うん、ただ、それで耐えれるのかなっていう不安がちょっとある。
242ってこと
ですか？うん。で、今回、そのキーワードとしてちょっと挙げてるのは、まあ、耐えるっていう言葉なんですけれども、
はい。
地へ行くんであれば、やっぱりホープフルで任せたドライレートかなと思ったので、
はいはいはい、
うん、評価は少し下げましたっていう感じです。でも、いい馬やと思いますよ、この馬。
ねえ、なんとか、まあ、なんとかしてほしいですけどね。うん、だから本当、崩れたのって前回の本当の、ね、変な位置取りだけだったんで、
はい。
まあ、なんとかしてほしいなと思うんですけどね。
じゃあ、僕のクソ本命のキングポイントですかね。
これ大丈夫ですか？
はい、まあ、スリムさんが今さっき言ってたみたいに、僕もあんまりね、皐月賞のチームあんまよく見えなかったんで、
はい、
別路線から行ってやろうということも思ってて、はいはい、まあ、毎日杯2着馬で、この、まあ、デビュー戦の内容からかなり将来性はあるというふうに思ってたんですけど、ね、レース内容はだいぶちぐはぐなんで、
はい、
要はレースが下手くそなんですよね。で、デビュー戦の感じから見ると、切れる馬なんかなと思ったけど、レースっぷり見るとね、意外にじりじりなんですよ。
はいはいはい。
うん、で、タイプ的にその伸びしろが結構あっても良さそうなタイプだし、まあ、ダービー馬っていうのはやっぱ基本的にそのデビュー馬から割と騒がれてる馬が多いと思うので、
はい、
この馬もその辺の中にいたはずですし、毎日杯でも一応 V ライン刻んでますし、弱い馬ではないと思う、
はい、
で数少ない金層でマイルを経験する馬だし、追走は多分そんなに苦労することもないでしょうし、人気も急落するし、
うん、
で外目の枠から、まあ、ある程度圧から離れて追走性最後のその耐えるっていう局面をギリギリだと思ってるので、皐月賞とか青葉賞とかこの辺 のレースを経験してない分体力ストックは多分大きいと思うので、
はい、
アドバンテージ的にはあると思います。でモーリスなんで距離不安あると思うんですけど、まあね、皐月賞とか今言ったみたいに青葉賞みたいなほどの上跳ねがあるような馬ではないので、ダービー馬としての資格は僕この馬持っていると思うので、まあ、チェッキーノってオークス2着だったっけ？
オークスが
2着か。
2着ですね。はい。で、3着がバンスシャッセ、
まあ、違う。ああ、そんなやったっけ？
違う年だか。忘れたけど。2着だったと思いますね。
だから母方からの多分、なんですか、ちょっとこう、スタミナ的なものも拾ってるんであれば、この人気落ちに反応してくれれば面白いかなというので、去年、一昨年か。毎時杯2着、はい、グレートマジシャン本命にして4着で死にましたけど、あれの借りをこの場で返したいなというふうに思います。いや、さっきスリミさんからノッキングポイントどうですか？
めちゃくちゃ買いたいですよね。これは買うしかないですよね。毎時杯だし、いや、デビュー戦ね、あんだけもうなんかバカみたいに素足見せて、はい、サウジからロイヤルカップか。これ多分、ね、これは覚えてるんですよ。今井さんも、これ一番 1. 何倍の本命やのに、今井さん本命してたんですよ。で、外してくれる。多分能力が、絶対勝ってあるんですよ。そうそう。で、別路線やし、いや、このパターンは、ね、今、ディープじゃなかったらモーリスって感じもするし、いやー、そうでしょ。これは、なんか今70倍で多分もう下がって50倍で副賞もつくら、いや、これは単勝カットガンとダメでしょって感じです。
そうです、うん、2走前まだ言っても条件戦走ってたような馬なんで、てか、ね、一緒クラスなんで、鮮度はあるはずなんでね。
鮮度はめちゃくちゃありますよね。で、能力あるし、まあ、うん、いや、この2オッズだったら買わない理由はないですねと思います。僕も。
ブラさんどうですか？
いや、僕切ったんですけどね。
うん。
やっぱりある程度1006、1008ぐらいが守備範囲で、でしかも外枠入っちゃったんで、
うん、
最内枠とかだとまたあれですけど、まあそういうなんか外からなんか両体力で飲み込むようなイメージもなかったんで、ちょっと切っちゃったんですけどって感じですね。はい
はい、じゃあこの3頭から勝ち馬が出てくれることを祈りましょう。
結構穴だけどね、全然。
はい、じゃあ、太鼓以下をみんな打ちましょうか。
はい、太鼓以下です。
よろしいですか。
はい。
すみさん、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ、太鼓以下、印出揃いましたので、いきましょう。せーの、ドン。
みんな、ソロリンス切れないんだね。はい。
でもちょっと印に変わりましたかね。はい、じゃあ、ブラック さん、対抗、ソウルオリエンス、黒三角、フリームファクシ、白三角、ベラジオオペラ、拓也対抗、ドライレーで、黒三角、ソウルオリエンス、白三角、ニサンド、ファントムシーフ、シャザーン、ベラジオオペラ、鶴見さんが対抗、ドライレーで、黒三角、ソウルオリエンス、白三角のスキルビングで、バツ2とノッキングポイント、シャザーンというふうになっております。じゃあ、ソウルオリエンス、皆さん行きましょう。
はい。ね、まあ、強いですよね、単純に。いや、なんかね、その結局、だから皐月賞って、まあ、結構特殊馬場で、
うん、
まあ、大外からドンで、外伸びでっていうのを、なんかすごい L っぽいレースというか、まあまあ、ドンって感じだったんで、ちょっとまあドラメンテとかとは違うかな、ドラメンテはどっちかって S っぽい感じがしたんですけど、こっちは L っぽい感じがしたんですけど、まあ単純に、その、なんて言うんだろう。皐月賞は強い、はいいんですけど、その、まあ一番人気で、まあ二番人気がスキルビングってなった時に、スキルビングが僕の中でやっぱり全然強く感じなかったんで、ってなると、やっぱこっちかなっていうのがあって、まあ言うても皐月賞場だし、やっぱり京成杯終わった時点で、ああもうこいつも皐月賞、ダメだなっていうイメージがあったのに、やっぱそれ覆してきたっていうのがあったんで、まあ道あるで外伸びでうまく外出してとか、まあいろいろあったにせよ、やっぱりまあ想像は超えてきたパフォーマンスだと思ったので、まあやっぱりある程度なんか自力つけてるというか強くはなってるなーっていう感じはやっぱり新馬戦とか京成杯からもパフォーマンス見ると思ったし、なので、で別にそのなんていうの、なんかそもそもがそのなんかスタートがめっちゃ悪い馬とかではないんで、まあ、別に普通にそんな構えなくても普通にある程度位置取っていいんじゃないかなと思って、でしかも広いコースだったら、まあ、そんな揉まれる、めちゃくちゃ揉まれとかるとかじゃなければ、まあ、別に買ってもいいかなと思った。でももともとダービー向きって感じの馬だったんで、まあ買いましょうって感じですね。はい、
テニさんは3番手ですけども、
いや、だって、皐月賞上位で買いたいのってこれしかなくて、
うん、
ね、デビュー戦で単純に上がりの競馬でめちゃくちゃ早い上がりを出してるっていうのも鬱陶しいんで、だから、イクイノックスみたいな、なんかよく亀ちゃん言ってるけど、こう、バケモンタイプの北三ブラック、いかにも北三ブラックタイプと、イクイノックスみたいなバケモンタイプのいて、こっちはバケモンのタイプやったら、ここも来ちゃうじゃないですか。
はい、
で、その可能性は多分、まあ半々が7、3ぐらいありそうなんで、まあまあこれ買っとかないとあかんやろなっていう感じですね。なんか唯一こう、うん、うん。まあまあ生まれん、まあ人気薄から買うんやったら、まあこれ買っとかな、まあまあ生まれの軸、相手にはしとかなあかんのかなっていう感じですね。なんか嫌ですけど。うん。
これ、お二人は頭まであると思います？
僕は全然あると思いますよ。
鶴見さんは、
いや 1.1 倍でしょ、1倍台でしょ、多分1倍台の割にはないから、3倍とかってあるけど、だから他の馬の単勝を買うっていう考えをしてるんで、うん、取りこぼす可能性もあると思って、エピハミネージャー、エピハミネージャーじゃねえわ、あれ、何や、エピハミネージャー、あれ、
ああ、エフォーリア。
エフォーリア、エフォーリア出てこないんだ、勝ち負けないな、エフォーリアみたいなこともあるんで、まあまあ、って感じですね。うんうん、なんで、まあまあまあ、これはまあ、うん、そうですね、そんな感じです。
はい。僕もこれ3番手なんですけど、僕3番手って評価してる割には、 この馬の、評価は下げてるつもりでいます。
まあね、前走から思えば。
まずこの馬、今回は完全にパフォーマンスを下げるタイミングだと思ってるし、
はい、
皐月賞前のレースが、まあ、京成杯なので間隔は空いてるので、まあ、その分ストックされた体力のほとんどをこうなんか皐月賞で放出してしまったような、追い込みがちなんで疲労感はかなりあると思います。
うん、
で今回その時速型のレースになると思うんで、悪くはないと思うんですけど、皐月賞よりかは絶対速くなるのでペースの戸惑いもあるので、一番人気としてのパフォーマンスはと思うんですよね。
皐月賞より速くなるんですか？
やっぱり両馬場になった分皐月賞よりはちょっと速くなるような気するんやけどな。
皐月58秒5っすよ。
あ、じゃあ
そんなに速かった。
はい、
ソウルオーディエンス自体がちょっと
早い。まあまあ、ソウルオーディエンスは後ろからだから、まあ、60。
ダービーはある程度勝ちに行くポジションに行って早め
たら、早くはなるかもしれないですね。
でソウルオーディエンス自体が早く、なんか勝ちに行く競馬をするってことですよね。多分 F ホーリオみたいな。まあまあまあ、あれですけど。
うん、まあでも、ちょっと皐月賞そこまで早いとはちょっと思ってなかった
んで。いや、レース自体めちゃくちゃ早くて前が全部バテっていう感じだったんで。
は
い、そう、あの道割りで58秒5でタイムが2分006なんで、まあ、2秒ぐらい早いっていうか、その前半が。あ、4秒ぐらいか。
この、
はい、あ、2秒ぐらい。はい、
この馬は別にもう一つ危ない要素も持ってて、はい、盤上がね、横山武史さんということで、
はい、
この差が下手とかそういうわけではなくて、この差のエフフォーリアでの経験があるんで、
はい、
ギリギリまで溜めてくるかなっていうのもちょっとあったんですよね。
その男性座高で早め行ったから後ろから行っちゃう武豊かみたいな感じで。
貯めると。もう今回も貯める。いや、貯めると。あれ
可能性はあるかなと思って。で、そうするとね、ちょっとさすがに、ちょっと足りないかな。要は、ゴールドシップとかみたいにね。
あ、はいはいはいはいはい。
うん、足りなくなるっていうパターン。で、かといって、前受けすれば、今、すみません、言ってみたいに、ちょっとやっぱり早めに感じてしまうっていうのと、今度は逆にテーマオペラーのように、最後止まってしまうかなっていう。
はいはいはい、
イメージになるんですよね。
サドラー持ちだしね。
はい。
はい、
で、ただし、じゃあ、このメンバーの中に、アドマイア・ベガや成田トップロードはいますかっていうところにたどり着くんですよ。
いないから一着ですわな。
うん、いないんですよ。
だからね、
本当に、もう、本当に、何ですかって感じですよね。なんか、ね、
どう考えてもやっぱりいないんでね。
いない。まあまあ、これは何なんでしょうね。今年、うん、ダービーね。
だからやっぱりそのやっぱりアドマイアベガンの時でもやっぱりテーマペアやっぱ3着だったし、ゴールドシップもあの感じでもやっぱ4着やったかな、5着やったかな、
5着ですね、
5着か、はい、ワールドエースが4やね、はい、なのでまあやっぱりそれでもそれなりに格好はつけてくるので、今回のメンバーランクからするとやっぱり 2,3 着は多分普通に持ってくれると思いますし、3着ならかなり可能性は高いと思う。で、単勝派ならキリでもいいでしょうけど、連携買うならやっぱ抑えた方がいいっていうのが僕の想定で、僕はちょっと頭は厳しいかなって正直見てます。
なるほど、ね。
これ東京って雨降ってるんですか、はい、今週。
あ、降らないです。
降らないし、ずっともう晴れで。
あ、晴れ晴れ晴れ。
あ、じゃあもう、あ、そうなんですね。はい。もう早い感じなんですね。土日も晴れみたいな感じですね。
あ、そうです、そうです。
OK です。
そしたら、すりみさん、ドライレーでいきましょうか。これ、ここ、は
い、
これね。
いやー、ドラウェイでは、まあ、意味わからないですけど、これ買っとかないと、なんか、あなた単勝買いますよって言われたときに、このなんか40倍とか見せられて、30倍か、言われて、ここまでの単勝買わないですかって言われたら絶対買うでしょ。
まあ、単って感じですよね、イメージでは。
うん。もう、すべてわけわかんないんですけど、正直ね、うん。海外からダービーとか、ね、ないし、ただ、
はい、
うん。うん、ただまあまあね、やっぱトースポ杯もちゃんとレース、なんか前行って4着 0.2 で能力見せてるし、でもさ、うん、そうそう、でももう分かんないですよね。で、分かんないのに、この人、多分もうちょっと、普通、これ8倍とかやったら買わないんですけど、ここの人気やと、うん、もうなんか、この人気でドラメンとオルフェブルって見せられたら、いやもう買うしかないよねって感じですよ。とりあえず、僕もなんか、ソロオーディンさんを取りこぼすと思ってるんで、それじゃあ何勝つんですかって言われたときに、やっぱりそれはドライエレロを選べない、なんか3頭か4頭なんか選ばないわけにはいかないんで、
うん。
うん、もう買っちゃいますよね。なんか、うん。
これしかもあんまり丸ペンサーだから里台ですよね。
ん？
ああ、はい、なるほどね。丸ペンサー？
そうです。ばあちゃん
これ丸ケッサーって言うんで、母の父オルフェーブルになってますね。
そうそう、はじおすむそう。
え、だからおばあちゃんが。
あ、おばあちゃんそうなんや。
おばあちゃん、ゃんオーペンだからほら里台。
オーペン、あ。
だから里台の甥っ子。
おあそで一台得てるわけか。
そうです、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
これ、人気なさすぎません？普通に、これ別に18倍、もう8倍とかやったらちょっとなんか考えてやるんやけど、なんかもうなんか30とか25とかやったら、買っといたらやんってなってまうんですけどね。僕の単純のなんか、もう、うん。そう思いませんって感じです。
いや、まあまあそうですね。
もうなんか他の人にも理論をお任せして、なんか、もっと、なんか。
単純にね、単純にね。
そうそう。他の人にもお任せしたいんですけど。で、ダート経験とかもしてるし、いろんな経験もしてるし、ね、全然もうこの UAB ダービーからのローテーションがいいのか、僕は
分から
ないですけど。
確かに。
もう買う、これ来た時に外した。これが
確かに悔しいね。
25倍って言われたときに、めちゃくちゃ悔しいで、ってめちゃくちゃムカつくと思うんで、これを買う一点やろうっていう感じです。はい。単勝は絶対買います。うん。
はい。これ僕も対抗です。
うん。
僕、先週のね、オークス見て思ったんですけれども、はい、今ね、やっぱり、東京っていうよりも全ての競馬場なんかなとも思うんやけども、上がりのみの完全瞬発がもう通用しない感じになってるよね、これね。
はいはいはい。
ドゥーラ来てたりとか、で、まあ、ネガティアイランドはちょっともう別格です、あれやけども。
うん。
だから、3区の傾向がやっぱり変化してきて、体力の持続型に少しスピードと器用さがあるタイプがやっぱり増えてきてるんで、
はい、
やっぱりラストはこう、ある程度耐えるっていうタイプの、それのスピードを持続できてるっていうのが多分、強いような気がしてます。
はいはい。
で、それに合致しそうな一番、上位が僕はこれかな。だから村下さんが言うと、トップナイフを上げたのと、まあ同じようなイメージですよね。
はいはいはい。
うん、前受け性もある程度踏ん張れるっていうタイプの馬だと思うんですけれども、もうこれも完全に清水さん言ったみたいに、もう何もかも痛んの馬で、持続性のあるダートのからの臨戦で、まあ、非常に面白い存在と思います。で、この馬は面白いのは、ホープフル勝ってるんで、核も保有してますし、リズムを崩れてるのは休み明けてたのに、はい、やっぱり S 強調で不審議に入らなくて、で、まあ、もう少しね、スピードがあったらディープブリリアンテみたいになるのかなと思ったんですけども、まあ、そこまでではないか。だから、今年はエポカドールのイメージ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん。で、まあ、それでもやっぱり魅力は多分にありますし、ホープフルで最後まで諦めずに前を追いかけてる姿とか、まあ、異国の地で見せた粘り強い感じであるのを見ると、やっぱり普通に有力候補やと思います。で、主要路線でもないのに経験値も高いし、簡単には止まらないし、捕まえようとした馬も多分潰すだけの精神力もある程度ありますし、感覚もそこそこ取ってるので、体力のストックもあるので、勝てるだけの資格は十分にあると僕も思うので、本命対抗ちょっと正直悩んでたんで、どっちが本命してもいいぐらいの評価はしてます。
うん。
村さんどうですか？
いやもう僕はやっぱりちょっと S で外枠行って、で、なんて言うんだろう。その、付き合っちゃったら終わりかなと思ったんですよね、その周りに。その、例えば、ちょっと緩んだりとかしたときに、はいはい、まあ、トップナイフとかは僕のイメージだと、だ多少緩んでも、インベタで、まあ、距離、毒とかして、こう、くるって回ってきて、内からっていうのがあったんですけど、うんまあ、ドライレードとかは、まあ、外から。で、まあ、ある程度持続室で前とかだったらまだいいんですけど、まあ、その、ちょっと相手に付き合っちゃって、上がりとかってなっちゃったときに、やっぱちょっと S 持て余すかなと思ったんで、あんま東京24ってイメージがちょっと湧かなくて、ドラメってオフルフェだと。まあ、どうしても決闘は S だと思うんで、やっぱどっかで切れ負けしちゃうかなと思っちゃったんで、ちょっと買いづらかったですね、延長の東京だと。
でも確かにそっちに付き合ってしまうとトースパハイになるよね。
そうなんですよ。だから、まあ、やるんだったらもう、うん、ある程度持続、まあ、だから、それこそなんか1頭バーンっていって、それこそオークスとかもそうですけど、なんか結構意外と速いペースになったりとか、なんかして、
うん、
結構まあダービーって結構みんな狙ってくレースだから、結構その、なんか、例えば可能性がないような馬、例えばその、可能性がないような馬って言っちゃうと失礼ですけど、それこそグリューネグリーンとかがね、うん、 マイネルマクロスよろしく行くみたいなあるじゃないですか。そういう感じで、なんか59秒0みたいな、なんかわかんないですけど、おいおい、かぶらようかみたいな感じのペースでバーって行ったら、それの2、3番手みたいな感じでドライレーがもしいたら、あの、そのまま持続的な、それこそディープブリランテみたいな感じで粘ってもいいと思うんですけどね。体力とスタミナみたいなのを生かしてね。ただまあ、そこまではちょっとイメージ湧かなかったんで、切っちゃったって感じですね。あとはまあ叩いた方がいいかなと思ったんで、タイプ的に。はい。その辺でちょっと、感じです。はい。
はい。そしたらまあ時間もちょっとあれなので、これからちょっと巻き気味でいきましょうかね。村瀬さん、じゃあフリーマクシを。
フリーマクシ。これ僕、皐月賞本命なんですよ。
ああ。
これなんで本命したかっていうと、あの、木更津賞2000メートルのレースからって、皐月賞、あの、皐月賞って今まで、あ、木更津賞って今まで1008だったじゃないですか。
はいはいはい。
で、1008から相性悪かったでしょ。
うん。
で、今回2000メートルだったじゃないですか。
はいはい。
で、2000メートルで皐月賞で勝った馬って何かなって思ったんですけど、そしたら、あの、白大生がいたんですね。
うん。
で、白大生って、木更津賞で菅井が乗ってたんですよ。
うん。
で、皐月賞見ないだったんですけど、
うん。
こいつ、菅井厩舎なんですよね。で、その時に、ああ、菅井で、キサラギ2000で勝った馬かと思って、これ来るやろ、白体性的な感じでと思ったら、全然来なかったんですよね。だからめちゃめちゃ悔しくて。でも、僕の中で、なんかね、ちょっとユーキャンスマイル感があって、この馬。なんかこの、あの、スペシャルウィークとか入ってるんで、まあ、ユーキャンスマイルのダンス入ってるから、まあ、サンデー二人スキーじゃないですか。で僕母父スペシャルウィークと母父ダンスインザダークって結構似てる感じなんですよ、イメージとして。だからルーラーシップのちょっと L っぽい感じを補完してる感じ。はい。で、あの、ユーキャンスマイルとかも、あの、金亀にダンスですよね、あれ。
はい。
はい。だから、その金亀の、まあ、金亀は自体はまあ S でも C でも L でもどれもいるんですけど、まあ、だからルーラーシップもまあ金亀系なんで、だからイメージとしてはユーキャンスマイルみたいな感じ。僕の中で。だからその、ちょっと父のまとまり L っぽい感じを、なんか母父の SC でカバーしてるみたいな。
うん。
というイメージで。で、実際レースぶりも結構 S っぽい感じがしたんで、皐月賞もいいかなと思ったんですけど、結局なんか下げちゃって、まあ道あるもめっちゃ苦にしてたっていう話聞いたんで、だからまあこれはまあ適正で、まあ脳幹でいいかなと思って、で、今回前行く位置取りもかけれるタイミングだと思うし、
そうですね。うん、
で、あの、まあ言うても一番人気一着、ずっと1番人気来てて、皐月賞も4番人気って結構かわいそうだったんで、まあ、ずっと1111って来たのに今回13番人気だから、まあもう一回騙されてやってもいいかなと思って、そう、皐月賞は一回適正だけですよっていうので、で、しかも今までにないぐらい後ろから行っちゃって、内枠でもう揉まれて完全苦だったと思うんで、今回まあ東京に呼んで、それまでのレースもやっぱり伸び伸び走らせてって感じはしたんで、まあだから位置取りかけて、ある程度前で折り合えたらいいかなと思ったんで。
うん、
で、ルーラーシップスペシャルだったら、まあ、ね、2、4持たないってことはないと思うし。
うん。
ということで、ちょっと、黒さんにしたって感じですね。
黒さん、なんか一言、フリーパクションありますか？
聞けばおっしゃる通りなんで、確かに全然、なんか、なんか、一着のイメージはないですけど。
まあまあ、そうですよね。
なんか、全然、あの、掲示板の下、なんか、4号ぐらいのイメージはあるんで、まあまあ、まあ、そんな感じじゃないですかね。うん。うん。少しは買うっていくぐらい、抑えてもいいかなって感じですね。うん。
そうですね。うん。じゃあ、一言だけ。あの、浅草キングス感ありますよね、このもね。
でもね、浅草キングスよりはね、もうちょい SC あると思ってるんですけどね。
そうなの。
あれは、あれは、だからドエルっていうか、まあ、ある程度エルも、ホワイトマゼルでエルっぽい感じで、
うんうん、
あれは多分ね、戦力のバウンド延長が良かったと思うんですよね。この
まあ、間に NHK 挟んでるからね。
そう、綺麗にこう、マイク位置取りかけたんで。
うん。
うん、あれはホワイトマゼル。あれはホワイトマゼル。
まあ、まあ、確かにホワイトマゼルですよね。
S のね。
僕だからそれです、ね、あの S にしろ L にしろちょっと弱いから巻き返すまでがって思ったので
しかもずっと2000ってあれあんま変化もないっていう
スミさんじゃあスキルビング
スキルギンは、ああ、単純にあの、ハーツコーンかかってるんで、ああ、で、そうそう、青、まあまあ、青は将軍、今年はそんなに悪くないんじゃないかなという感じで、まあまあまあまあまあ、うん。なんか、確率的には2、3番目ぐらいに高いんじゃないかなと単純に思ってて、まあ、ハーツコンテルに買ってるんで、うん、あれなんですけど、うん、なんか、これちょっと切り切れなかったですね。なんか、青場所を勝ち切るタサンブラックは、嫌やなと思って。うん、まあ、まあ、相手にはしましょうって感じですね。まあまあ、ハーツコンテルと本命にしてる以上、まあまあ、これは、あそう、もう、干渉してるんでね。まあまあ、まあまあ、別に、こう、タラキタサンブラックで、ちょっと、嫌ってるだけの話なんで、ね、まあまあね、全然来てもおかしくないなという感じはしてるんですけど、関係しでいいんですか、これ。
これは一応2番人気なんで、これ、ブラスさんどうですか、関係しですか。
関係しでいいと思いますよ。
た
ぶん2、4続き2回だし、その、
うん、まあね、
これこそ、レイディオロかなと思ってて、うん、その、クリスエスが母父、クリスエス、レイディオロじゃないですか。
うん。
あの、金亀。
うん。
で、僕はだから、バウンド延長にしてほしかったかなっていう感じですかね。その、一回ちょっと、スピード慣れみたいなの入れてからの方が良かったかなと思ったんで、普通にまあ、得意なとこ2回やっちゃったって感じで、で、ハーツコンチェルト、あ、そう、だから、睡眠さん本命だからあれなんですけど、僕の中でやっぱり一回ちょっと、クラシック降りちゃった馬ってイメージがあったんで、それに0秒1差だったらもう切っちゃっていいかな、しかも2番人気だったらっていうイメージなんですよね。なんで、これこそ皐月賞で揉まれて、凡走で、っていう方が合ってたかなっていうイメージの馬。
はいはい。
はい、はいはい
はい。僕も一応切りの方向ですけれども、まあ、一応あの同じようにノッキングポイント本命なので、生まれだけ抑えるかもしれないですけども、僕一応馬と背は、まあ、いい馬だと思うんです。これあの、要はその、北さんの中で上位クラスとされているそのソルオリエンス、イクイノックスとは、ちょっとタイプ違いますよね。
うん。
うん、あの2頭は僕の中ではちょっとこうなんていうのかな、そのふてぶてしい感があるんですよね。イクイノックス、ソウルオリエンスっていうの
は。はいはい。
これって割と素直な感じが受け取れるんで。
はい。
だから例えばその今、青葉から、ダービーは出ないっていうデータを覆すほどの期待感みたいなものはちょっと薄く感じた。
ふてぶてしい方がむしろ OK っていうことですか、じゃあ。
そっちの方が、そのなんていうのかな、ストレスに強いと思うのよ。
ああ、だから割と従順だと、こいつは、うん、っていうことですね。
そうそうそうそうそうそうそう。従順なやつほど、なんていうのかな、周りの声を気にする。これ感じやすいタイプ。
これ、例えば、青葉賞が、ハーツコンチェルト0秒5ぐらい話してたらどうですか、
まあ、そこまで行くと、その能力が足りてる、抜けてるって可能性も出てくるから。
はいはいはいはい。
うん、わからないけれども。で、まあ一応僕としては、その、なんていうのかな、裏路線なんで、そもそも裏路線走ってる馬は、やっぱり主要路線の前では劣ってるっていうのも若干見てるし、ただその今回は皐月賞がああいう感じだったので、はい、今回アドバンテージに出る可能性もあるので、一応2着までの可能性は僕も一応あるとは思ってます。
あ、だけど、まあ人気とか考えると切っちゃうかなみたいな。
の方がいいかなというふうに僕も思ったんで、一応評価は下げました。まあ安定も安定だからね、やっぱうまく乗ってくると思うからね、どう見ても。
うん。
あね。
あとは、グカブリがほとんどやね。ブレスさん、じゃあ、ベラジオペラ。
うん、これは、なんだろう。ちょっと、皐月賞がね、なんか見た、レースもう一回見たんですけど、やっぱり、なんかこう、なんつうの、手動くの早いなと思ったんですよね。なんか、一回先頭に立ってから負けてほしかったんです、10着でも。なんか、その、結局、先頭立てずに負けた感じがしたんで、だからまあちょっと、ああと思ったんですけど、でもやっぱり、その、やっぱセントポーリア、ほぼ逃げみたいな位置取りかけてから、ショートスショートスで、スプリングで差しに回って内枠から、まあ最後外出してたんですけど、まあ楽勝したっていうので、その、なんて言うんだろう、その、ある程度短縮、まあ短縮っていうか、距離は同じなんですけど、まあペースが上がって、その、ほぼ実質短縮みたいな臨戦にも、多頭数打ち上げで対応しつつ、でも最後は外から上がってきたから量も見せてるみたいな感じで、だからまあどっちもできるなっていう。だから褒美つけってのがむしろ皐月賞向きなのに、こっちのが惨敗したからお前なんやねんって話なんですよ。だからお前はダービー、もうダービーとかいう次元じゃねえよっていう。だからその、 何ベラジオベラと0秒2差だから、こっちがある程度評価されるんだって方もみたいなとこっていうレベルではないなと思ったんで、だからどっち買うんだったらやっぱりベラジの方かなと思った、うん、しかもこっちの方が前行ってて1秒8までとどめてたんで、一応ねとどめてたっていうとあれですけど、うん、だからこれはもう完全になんだろう、本来延長で前行くって位置取りは合ってるんですけど、もともと逃げ先行馬だったんで、ただやっぱあのペースで行ったらそれはバテるよねっていう話だし、カナロアだからもともと本質的にはそんなにスタミナ持ってるっていう血統じゃないと思うんで、ただ皐月賞のあの2番手から行っちゃった、しかも2走前激走後でっていう競馬に比べたら、今回両馬場に変わって、まあ、カナロアですけど楽には感じると思うんですよね、馬単体単品としたら。である程度そこまでこすられないで、まあ、いいんで綺麗に回ってこれたら、まあ、サツキの10よりは上あっていいかなと思ったんで、やっぱり一応スプリングは頑張ったと思ってたから、なのでサツキは負けるべくし負けたっていうか、まあ位置取りもクソだったんで、まあ、負けたんで、だからある意味こううわーっていう、もう本当のうわーっていう句を味わったらこいつがまず一番上かなってぐらいだと思ったんで、そっからのやっぱり多少だから距離長いとかいろいろ言い出したらキリがないんですけど、内枠がとかいろいろ言い出したら切りないんですけど、でもそれに比べてもそのサツキがあまりにも下ったから、ちょっと丸バツ、あ、バツ丸か、期待したくなっちゃうかなって感じで最後抑えたって感じですね。
僕もねこれ悩んだ末にちょっと最後抑えたんやけれども、サツキ賞10着から買った馬ってロジユニバース抜きにしています？
10着今調べましょうか。
がっつり負け返した馬って
全然います
よ、ね、僕が知る限りでは、そのベガのアドマイベガの6着からと、
うん、
ワグネリアンが6着でしたっけ。
ね、あ、でも過去15年で調べたら、前走10着以下から巻き返した3頭しかいなくて、
うん、
ロジユニリーチザクラウンと、
うん、
だからあれワンツーですよね、
うん、
とベルシャザールだけですね。
そうだから、そこのあれはほら特殊馬場でしょ、もうリーチザクラウンの年っていうのも完全なる、
そうそうそうね、
あ、そう当日不良馬場だからね、
なんか当日不良馬場で1頭だけ中山フェスタが伸びてきたのに4着、ね、
あ、そっか、ベルシャザールの年もオルフェの年だから不良馬場か。
そうね、
中山フェスタの年、あれ俺中山フェスタの
4着ね、
そうさ、はいはいはい、めちゃくちゃ買って1万以上が2万ぐらい買ってたの。
エビナ大外分回し事件ね。
唯一伸びてきてるのに届かないって、あの感じだね。あれ本当にあれ一番悲しかった、めっちゃ一番伸びてるやん普通に。
あれエムラ多分20丸結構いたんじゃないですか。
いや、いると思いますよ、うん、そうそう、
アントニオ・バローズは届いてるのに、中山フェスタは届かないみたいなね。
そう。
唯一伸びてるのに届かないっていう、馬券入ってる。
だから普通、基本的に考えると、ここまで負けてると巻き返すのきついよね、やっぱり。
まあきついです。両馬場とかだったら、まあきついです、
ね。そうだよね。で、まあ、この馬、ある程度 S 保有してると思うんで、
はい、
まあ一応、交互のリズムにも持ってこれるかなと思ったし、まあ一応、ストレスとかを吐き出せるからリフレッシュだとは思うんで、枠的なことを考えて、皐月賞から、まあ、もう一頭もし拾うならばこれなのかなと思ったんですけど、割とコントロールも難しい感じのタイプなので、この人はうまく乗れるかなという不安もありますし、
田辺
まあ、うん、すごい微妙なところなんですけど、ちょっとね、ワンアンドリーカーを感じたんで、
ああ、はいはい。
うん。まあでも、あって3かな。
まあ、インベタでって感じです。僕はでも、ダービー、里のインペスタが4とかだったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
もうだから、最打ち買っときゃいいのかなと思ったんですよね、マジで。うん、里のインペスタレベルで4かよ、みたいな思ったんで。
うん。
っていうね。まあ、ロジャーバーローズ、ロジャーバーローズ一部だってビビったからね。
まあね。
うん。
スリミさんは、シャザン行きましょう。
シャザン、めっちゃ迷わないですか。シャザン。めちゃくちゃ迷ってて、いやいや、これを単勝買うまでも考えてて、
ちょっと2人で話しててください。僕トイレ行ってきます。
いや、これがもうめちゃくちゃ迷ってて、多分なんかディープいなくなったじゃないですか。
なるほど、なるほど。
今年スピード、まあまあまあ、ダービーってスピードがいるじゃないですか、うん、当然、うん、まあ、マイラスピードっていうか、なんていうか、スピードいたときに、ロードカランラーっていうのは全然ありだと思ってて、それ、
はいはい、
時に、じゃあこれでね、皐月賞をそんなに、まあ、そんな、このまま道歩くいいわけはないと思ってるんで、
うんうん、
だから、皐月賞負けた中で一気に巻き返すんやったら、この馬は多分持ってて、
うん。
うん、だから、これの評価をどうしたらいいんかなと思って、安城も含めて、なんかめちゃくちゃ迷ってて、まあ、迷ってるんですよ。うん、この馬の単勝まで勝っていいのかみたいな。
これは、でも、あの、皐月賞チームから買うなら一番多分ベタやと思いますよ。
いや、ベタでしょうね。多分、そうそうそう。そう、うん、しもめっちゃついてるし。多分、そうそうそう。うん。うん、
やっぱり、
うん、
重いところから軽いところへっていう、一番、こう、もうまさしくっていうパターンの馬だと思うんで。
ね、そうそうそう。
うん。
あの、なんか、阪神のスミレステークスで33秒前半の33秒1か。なんか、あんな上がりで勝つ馬やから、やっぱり、ねえ、ダービーの方は絶対向いてて、なんかダービーなんか消耗戦にならへんパターンあるじゃないですか。
うん、ありますありますあります。
ならない時に、これ勝ち切ってしまうんじゃないのっていうのがめちゃくちゃあって、だからこれ、うん、だからこの単勝を買うのかどうかを最後に迷ってるって感じですね。
うん。うん、ですよね。だからこれか、そのファントムシーフですか、これが結局、早い上がり、の方が合ってるだろうというところへ、戻ってくるんで、
はいはい、
うん、巻き返せるなら、まあだから人気ない方で取るならこっちの多分当然、
そうそう、半年馬を、うん、そうそう、まあ人気してるし、
まあね、人気してますからね、まああれなんですけど、
人気してるし、まあ安城含め、うん、で、まあいわゆる固定として初戦ハッピーじゃないかっていうのがあるから、ハビンジャーは勝たないんです。さすが、いくらなんでも、ハビンジャーは G1 勝たない、日本の G1 は勝たないと思ってるんで、僕はあの、うん、だから、ハビンジャーは全く無視してるんで、うん、ブライトラインよりは相当、さらに下やと思ってるんで。
なるほど。
あ、そうそう、うん、ブライトラインでしたね。あれ、あの、何ですか、あの、池添で買った馬、有馬記念買った馬。
ブラスワンピースね。
ブラスワン、そうそう。
ブライトラインって富士奇跡やんけ。
ごめん。
ラジオタンパ5着の富士奇跡やんけ。
あと短距離の。
後々、都ステークス福高で買った。富士奇跡やんけ。
ブラストワンピースよりは絶対弱いと思うんで、これかダービー勝たれたら、ちょっとなんかもう、また俺、競馬から遠ざかるちゃうなと思ってしまって、またもう、いや、なんか、競馬って難しいなと思ってしまうんで、これ
だから、ちょっと。とりあえず、ここ外しても安田は出てくださいね。
出ますけど、動くかもしれない。って感じですね。そうそう。で、あ、ブライトさんはどうなんですか、シャザン。
あ、シャザンは僕結構自信の切りですよ。これは、あの、これはやっぱりね、皐月賞は、そのさっきも言ったように結構大味な競馬になって、その、
うん、あ、むしろハマってきたって感じなん
ですか。あ、そうです。広いコースの向きの馬
って。6着まで来ちゃったって感じなんですね。
あ、そうなんです。だから頑張っちゃった後ってイメージですね。
なるほどね。
はい。
あ、そう。人でもできるな。まあまあまあね。マンカフェとか初見となんか非根幹距離です。これがダービーかって言われたら全然なんか、後年のダービー見たときに、これダービーの決闘なんて思う気はするな、確かに。
マンカフェって言ったら昼のダブルもダービー飛びましたから。
ああ、はい、なるほどね。
え、昼のダブル昼のダービーは取ってないでしょ。
ダービー飛びましたからね。
飛びました
から。飛びました、そうそうそう。だから、まあ、マンカフェで、ねえ、なるほど。これ、うん、そうなんですよね。確かに、そうそうそうそう。
いや、でも僕もやっぱりとりあえず抑えますね。で、結局その最後の方の印になったのは、やっぱり強さを感じないですよね。その本当の強さみたいなものを。
はいはいはい。わかりました、わかりました。
経験値もちょっとやっぱり皐月賞で、まあそれなりに得たのは得たかもしれないけど、やっぱ薄いかなとも思うので、うん、ただ、一番ベタなのはシャザーンかファントムシーフかなっていうのは僕の中でありますね。
はいはいはい。でもなんか僕の中でやっぱ高谷さんってある程度ポテンシャル証明っていうか、ポテンシャル高谷さんの中でポテンシャルを見せてからの回っていうのがあるから、だから僕はなんか結構そのファントムシーフ評価してるのが気に食わないっていうか、あんだけ弱いって言ってたのにと思って。
そうなのよ、
結局僕の中でやっぱアドマイアオーラなのよね、ファントムシーフって。
アドマイアオーラだとまあまあ強いんだよな。
で、やっぱダービー3着ぐらいの馬なんで、はいはいはい、あ、その結局メンバーレベル考えると、
あ、まあまあね、
そこなのよね。
うん、
うん、
だから確かに相対的に上がっちゃうみたいな、
上がっちゃうかなっていう感じ、はい、やっぱりもちろん勝つとは思ってないしやねんけども、はい、じゃあ県外まで飛びますかってなった時に、じゃあこの馬が今言ってたみたいにパックスオートマニカとかシーズンリッチとかよりも負けるとも思えへんし、
まあそうですね、
やっぱりそうなんだよね、うん、
だからやっぱりノッキングポイントドライレーダーから入ってるんであれば、やっぱり副賞券までの可能性がちょっと残されてるってなると抑えた方がやっぱりベターかなと思うので。
そうね。そうそう、うん。
だから評価としてはやっぱり高いわけではないけれども、やっぱり今回のそのメンバーレベル考えると、ここら辺まで落とすのが精一杯やったって感じかな。うん。強くはないと思ってます。やっぱりピラピラやなと思ってるんで。
はいはいはい。
うん、ただまあ一番人気3着で、そのストレス疲労がそんなに少ないというのと、延長と外枠って考えたら、パフォーマンスは出せてもいいやろから、共同通信杯1着って考えると、そこまでプザムなレースはせへんなとも思うんで。
はいはいはい。
うん、ただだから、これが、じゃあ、1箇所終わりました、小馬先生出てきました、一切買わへんと思うよ。
あ、そうですね。もうそこまで来たら、ね。
うん。うんうん。
あくまで同世代戦でギリいけるかなみたいな意
味で、うん、のこのメンバーレベルだからっていう感じかな。
うん。
これで一応全馬一通り出ましたか、印は。
そうですね、はい。
はい。そしたら、もうちょっと軽く、人気馬だけ、皆さん来てますけども、タスティエーラ。
うん。
これ、ブラスさんどうですか？
これね、ちょっと最初考えたんですよ。なんだったら本命しようかなと思ってたんですよ。うん、なんでかっていうと、うん、やっぱり弥生賞1から皐月賞ある程度前行って残したっていうのは強いなと思ったからなんですけど、うん、強いって思ったってことは反動があるってことだと思うんで、結局里のクラウンって考えたらもともとダービー向きだと思ってたんですよね、このまま。だから僕は丸バツ丸で想定してたんですよ。弥生丸、皐月バツ、ダービー丸ってイメージをしてたんですけど、あ、でもそもそもが多分このままってそんなに切れ勝負向いてないっていうか、そのなんて言うんだろうな、里のクラウンってやっぱり、まあ、ダービー3までは来ましたけど、まあ、本質的には宝塚記念とか、あの道あるの京都記念とか、そういう馬だった
と。天皇賞あるね、天皇賞秋ね、あの北三部役のあのね。
とか、そうそうそうそう、不良ババとかってイメージがやっぱ里のクラウンのイメージで、でしかも母八マンハッタンカフェって考えたら、やっぱりちょっと主導は L だと思ってて、うんうん、だから、皐月はやっぱ外枠だったし、その道割れだったし、その特殊ババへの適性があったのと、まあ、綺麗に外は回ってたと思うんですよね。うん、なんで、それで、まあ、なんとなく、他が苦しんで残っちゃいましたよっていうイメージで、まあ、でも頑張っ、ある程度適性向いて頑張ったですよっていう感じ。そのある程度広い、うん、だからなんかね、ジオグリフみたいな感じなんですよね、僕の中で。なんかこう、うん、ジオグリフとかも、なんか、重いとこが好きなんだけど、広いとこの方が伸び伸び走れていいみたいな、ややこしい馬と思ってて、だからタスティエールもそんな感じ。だから、超早上がりだと間に合わないけど、ある程度だから、なんつうの、中山とかちょっと重たい方がいいのに、伸び伸び走れないとめんどくさいっていうタイプ。だから、で、ジオグリフって見事にダービー、ダメだったじゃないですか。
ダメだったね。うん、
そう、だからそういうイメージ。で、しかも位置取りもちょっと中途半端で、これどっち行くのかなっていう、なんかあんまり前行くイメージもなかったんで、
レーンやから行くんでしょうね、多分ある程度勝ちポジション
に行くんですかね、うん、でもなんかあんまりなんかその2番手3番手とか取れる先行力持ってるイメージもなくて、うん、だからなんか普通に6、7番手ぐらいで折り合ってとかって言ってたらまあきついかなと思って、まあもちろん反動があるっていうのもありますし、だからまあいい馬だとは思うんですけど、一応皐月耐えたって実績は持ってるんで、ただなんかこれこそちょっとなんか安定感あるから OK ってイメージの割にはきついかなと思ったんで、まあ切りかなっていう。
これだけですよね、皐月賞の前に主要路線の前哨戦2回使ってるまで。
ああ、そうですね。だから共同通信杯も良くないですよね。
邪魔よね、どう考えても。
まあ疲労的に考えたらきついですね。
うん、2番2期4着だけど、新馬戦上がりの共同通信杯って考えたらやっぱきついよね。
うん、そうですね。 いや、これこそやっぱレーンで人気吸ってほしい感じはします。
これ3番人気、3番人気なんですか？
いや、4です。
4番人気か。ハントス、ハントのシーフの次とか。
はい、そうです、そうです。
そうですね。
ね。うん。いや、なんかこう、うん、こういう馬に来られたらちょっとお手上げなんですけどね。
確かに、確かに。
そうね、これでこっちから相当体力あるなって、ね。
お前、冷えって感じで、冷え。
確かに、これもう一回来られたら、しかもなんかその、せめてなんか S とかで来られちゃったって言ったら、まあ、また理解できるんですけど、もう完全に血統が L だし、うん、レースぶりも L っぽいんで、それでもう一回来られちゃったら、ちょっと、なんか、あらって、うん、だからそもそもが上なんですねっていう話になっちゃうだけってなっちゃうんですけど。
はい、そのパターンね。
これだとさ、
そう。もう、能力が高いっていう。
そう。だけでしか、もう、フォローできないっていうか。
ブラさん、ツイッターでも言ってたし、まあ、僕も前から言ってたけど、弥生賞、皐月賞、ダービーって、オール連帯したのって、まあ、ガヒとディープとシンボリルドルフだけやもんね。
そうなんですよ。
ね、
で、マカヒキが、もう、あんな感じでいなくなってるじゃないですか。相当使ったと思うんですよ。で、ルドルフとディープって、もう、歴代に残る名馬じゃないですか。だからタスティエラがそれになれるかどうかですよね、だから。ってなると、共同通支配の4が違和感あるんですよね、やっぱり。
違和感あるよね。うん、そうですね。うん、すみません、じゃあ、サトノグランツ。
サトノグランツ。俺、何やったっけな、岩田で行った時あるじゃないですか。京都新聞から行って。
サトノラーゼン。
はい、あれを僕買ったんで。あれこそ内枠からうまいこと立ち回ってい ったじゃないですか。内枠入ったら当然これ買うんですけど、さすがにオーストラグダービーってやっぱオークスと違って、やっぱり基本的に内いいじゃないですか。内引いた方が。
絆も最悪
です。そうそう。ね、せっかく飲んでやったら、で、そこ、これオーストラグでねじ伏せるような量とか、それはそこまでないわ。
確かに。
感じてないんで。なんで圧倒的なその量だ、体力だみたいなのを見せつけられたと思ってないんで、でこれ、何もないっす。僕には何も見えない、何も見えなかったです。大阪入った時点で、うちゃく入ったらね、1枠とか、1万枠とか入ったら、ちょっとなんか、あったと思うんですけど、これを買う余裕はない、ないです。うん、いや、僕の、今の知識の中では。どうですか？どうですか？
皆さん、これ、ラーゼンって、京都新聞杯の前は何メーター、距離何メーターだっけ？
サトルラーゼンは、いや、でも結構ね、いろんなとこ使ってて、結構戦績積んでたものだったんですけど、
あ、そうなんよね。
はい、結構疲れて、だから結構本当、連チャンっぽい感じで最後なってたんで、
ディープやな、ラーゼンって。
今見たら2000メートルですね。そう、ディープに、あれですよ、だからインチ株で、これがだからレッドランサムかな？そう、レッドランサムだから S っぽかったんですよね。
だからダービーまで行ってしまえみたいな。
そういうことですね。
これをオーストラリアで やれてしまうのかってこと
なんか今、成績見たんですけど、めっちゃシルクライトニングっぽい。3-2-2-3-1-2-3-1-1-2 ですね。だからダービーが2。
はいはいはい。
だ全部3以内で、で、僕のやっぱり、サドラーゼ僕買ってたんですけど、僕、
持ってました
確か対抗かな、うん、僕、サトノクラウン本命で、サトノラーゼが対抗だったんですけど、
うん
この時に、やっぱり何がいいなと思ったって、京都新聞杯の2分11秒3だったんですよね。めちゃくちゃ早かったんですよ、これ。
あ
だから、僕の中で、うん、あ、S だなと思ったんです。S 証明だなと、完全に。その、あ、もちろんタイムが早いから疲労とかあるんですけど、そっちよりもむしろ、なんか、いきなりすげえ S っぽいレースで勝ったなと思って、
うん、
だから、なんか連チャンでいけちゃうんじゃないかなと思ったんですよね。うん、で、その後、見事にセントライトから S 切れみたいなレース続きましたよね、あの馬。はい、レッドランサムみたいな。
はい、はい、
はい、レッドランサムあなたみたいな。ロックドゥカンブーみたいな感じじゃないですか。はい、レッドランサムみたいな感じだったんで、だからまあ見事に S っぽいかったなと思ったんで、サトノグランチャッツはどっちかっていうと、サトノダイヤモンドってオーペン入ってて L っぽくて、
うん、
で、これはオラトリオっていうのも団地比なんですけど、うん、デインヒルなんで、L まとまりみたいな配合なんで、
うん、
S がないんですよね、やっぱり。その京都新聞杯組ってやっぱり、なんか、アグネス・フライトとか、
うん、
シルク・ジャスティスとか、やっぱ S ないときつい、はいはいはい、絆も、当時 S あったじゃないですか、めちゃくちゃ。
あったあったあった。
そう。やっぱり S で持っていかないとダメなんですよ、京都新聞杯組は。って思ってて、サトノグランツはやっぱ L で勝っちゃったから、
うん、まあまあ、S はないっすね。うん、あれを見て。
レッドなんちゃらと一緒ですよ。だから、 神戸シーファイ2着だったあのディープの菊花賞一番人気飛んだレッド、レッドベルディエスみたいな名前の、なんかレッドなんちゃらみたいな、まあ、そう、あれと似た感じのイメージ。
だからあれよね、ディープブリランテの3着も S あったもんな。
ディープブリランテの3着、え？
当然、誉れ星。
ああ、そうそう、ああ、そうそうそう、あれもだから、そう、あれも超高速の京都シーファイ勝ったから僕評価してるんだけど。
そう
だ
ね。
S でも、そう、あいつなんかさ、母父ノーザンテイストの超 S あったからさ、ビビったのよ。
あ、ノーザンテイストだよ、あれ。
あれ、母父ノーザンテイストなんですよ、当選誉れ星って。あれ、当選ダンスにノーザンテイストですよね、確か。
あ、当選ダンス、ああ、そうだな、う
ん。そう、当選ダンスのなんか唯一活躍場みたいなイメージ。
あのダービーめちゃめちゃ強かったからね、当選誉れ星。
でもそっからどこにもいないっていうのが S でしょ。
どこにもいないね。
あ、故障したんじゃなかったでしたっけ。もうあれ
そう、多分故障、故障、故障。
故障
ね、うん、ありがちでしょ。
うん。そうだね。だってブリランテもすぐ故障したしね。
そうですね。まあ海外行きましたね。
一回海外、矢作が行ってね。キング・ジョージ行って。
でも一応これでほとんど出てると思うんですけど、僕ちょっとやっぱり気になる馬が1頭いるので、
はい、
これをお二人に聞いて終わりにしましょうか。
バシッと。
あ、そう。か、メタルスピード、どっちか。
あ、メタルスピードとか。はいはいはい。
この、サツキ賞4、5着。
ああ、要はシルバーステート。
シルバーステートチーム。うん。
はいはいはいはい。
これどうですか？
いや、きついと思いますよ、僕は。
僕もそうだね。僕もシルバーステート、シルバーステートが一気になんか G1 になって、激変すると全然思えないんですけどね。いや、まあまあまあ、こう、なんか、うん。
よかったです。僕もやっぱり聞きましょう。
シルバーステート、シルバーステート自体ですよね。なんか、弱い相手とか、なんか、ダウンとか。
いかにもですよね。
うん。
いや、湘南バシットが結局なんか、その、皐月賞だけのコースとか、走ってたコースとか内枠だったし、伸びないとこだったからとか、早め抜け出しだったから、バテてもとかっていうのはあったじゃないですか。その、なんか、その物理的に皐月賞だけの内容を評価するんだったら、結構、その前で粘った馬とか、早めに行った湘南バシットって評価されるべきだと思うんですよ、内枠だったし。ね。だけど、いや、ここが合ってたんじゃねえのっていう話になってるんですよね、僕の中で。やっぱりシルバーセイトメダリオドオーロでしょ、う
ん、
お
まあ、まあ、まさにそんな感じね。
ミチャル、合ってるよね。俺、シルバーステートってミチャル得意やんね。
特注
です。特注ですよね、これ、
うん。ですよね。
だから結局、ダービーって感じじゃないんですよね。その。
やっぱそこへ向いたって感じよね、この
そう。メタルスピードもそうで、うん、外の、なんかこう、外伸びのところ、流れに乗ってって感じで。
何やかんや言ってダービーって綺麗がいるじゃないですか。やっぱ
そう、ね、言うてもね。そう。
言うてもね。
言っても、そうそう。だから、うん、そう、その綺麗にシルバーステートがあるかって言われたらね。
なんか、メタルスピードとか、だから、そう、だから14番人気だから美味しいとか、そういうレベルじゃねえんだよなっていう、その次元には入ってないかなと思います。その人気が落ちだからとか、4着の割には人気ないからとか、そういう次元に入ってないかなっていう。
なるほどね。
悩むラインにはいないかなっていう感じです。うん、はい。
個人的にちょっと思ったのは、やっぱりバシッとは今まで綺麗な競馬をしてて、しんどい競馬やったのに頑張れたっていうのと、
はいはいはい。
メタルスピードは、スプリング8番人気3着激走した後にもう一回踏ん張ったっていうところに、
そうですね。
ちょっと今までのシルバーセットとは違うかなっていうのは少し思ったんやわ。
うんうん。
うん、でもやっぱり、じゃあ、ダービーですかって言われて、やっぱりちょっとイメージとはずれるし。
そうですね。だから、ラジオ日経とか言ったらぶっちぎると思いますけど、そういう感じになっちゃうんですよね。だから。
そうやと思うわ。
そう。
うん、やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。
でも、なんかでも、シルバーステートのキャラ的にラジオ日経とかダントツ一番人気とかだったら飛びそうなんですけどね。
その結局飛ぶみたいな。
結局飛ぶみたいな。やっぱり、だから13番人気ができたパフォーマンスなんですね、みたいな。
全然ないと思う。俺、マジでないよ。シルバーステートで取ったイメージ全くないね。バンバンの気分。ないわ。
っていうか、シルバーステートってなんでこんな感じの子供しか見えないんですかね。なんかもっとスケール感あるような感じでレースはしてたじゃないですか。現役時代。
あね、なんか言うぐらいからね。そうそう、一番強いって言ってたぐらいやから。そうそうそうそう。
なのになんでこんな中山小回りみたいなとこでちょこちょこやるような馬ばっかみたいな。
コンパクトでしたね。なんか、なん
そうそう、あと、あれでしょ、ウォーターナビレラとかでしょ、だって。
ああ、そうか、そうだね。
マックスが。ねえ、ちょっと。面白いですね。絆もそうだけど。
じゃあ、おさらいしておきましょうか。
いいよ。
はい、それでは、はい、90回ですか。
そう。
90回。
竹豊が100回まで乗りたいって言ったからね。
ああ。
乗りそうですかね。
いけそうな気がする。
はい、じゃあ本命から発表していきたいと思います。バラさんが、本命トップナイフ。対抗ソウルオリエンス、黒三角フリームファクシー、白三角ベラジオオペラ。竹谷本命ノッキングポイント、白三角、あ、ごめんなさい、対抗ドライレーで、3番手、ソウルオリエンスに白三角3頭で、ファントムシーフ、シャザーン、ベラジオオペラ。本日ゲストのスリミさんが本命ハーツコンチェルト、対抗ドライレーダーで、黒三角ソウルオリエンス、白三角にスキルビング、黒三角2頭、ノッキングポイント、シャザーンというふうになっております。
×印ね。
あ、×印、はい。
はい。
ちょっと聞いていいですか、はい、思い出のダービーって何になりますか、は
い、
まあ、
思い出のダービー
ですかね。あ、思い出のダービー。そうです。
思い出のダービー。僕はやっぱメジロブライト負けたやつですね。
メジロブライト、白くダッシュの時ですか。
あ、そうそう、サニブーに負けて、あ、負けるんだと思って。
あれは勝負してたんですか。
いや、僕だから当時中学生だったんで。
あ、なるほど。それ、テレビ見てて。
そう、単純にメジロブライト大好きで、勝つもんだと思ってたから。
あ、今回は勝つもんだと思って、あんだけすごい背足を持ってるんだから、あら、中山のあれであったんだから、東京で、
まあ、宇宙でサクッ、ぶっちゃけそんなに深く考えてなかったんですけど、単純に、まだ、本当ダビスタの知識しかなかったんで。
あ、なるほど。
そう、単純にメジロブライトが大好きだからっていうだけで。うん、はい。
僕はウィニングチケットですね。
それは取ったんですか。
いや、本命は、シクレノンシェリフっていう馬だったんで。
ああ、サツキショウ2戦目、3戦目か、あれで。
はい。
あれ、図書ボーイやったっけなんでこんな覚えてんの。図書ボーイでしたっけ、シクレノンシェリフって。
父親、は
い、リアル車代。
いや、リアル車代なの。あ、そうなの、はい、そう。そう、ダービーは全然、棒にもかからなかったですよね。そうそうそう。うん。
はい。一番びっくりしたのはサニー・ブライアン。
ああ。
うん。
はいはいはいはい。サニー・ブライアンは僕も買ってなかったですね。うん、全然買ってなかった。
できるんやーってやっぱり思いましたね。
うん。
セミさんは思い出。
これね、いや、これ、当たったレースを言うのはクソ寒いと思って
。いや、全然そんなことない、そんなことない。
言うけど、ウォッカーですよ、やっぱり。ウォッカーのターン。まあまあ、まあ、単勝何万点で勝負してたんで、
はいはい、
方の生まれん1点と単勝ドンとかって、まあどっちかかなと思ってたんで、
うん、
やっぱあれ、めちゃくちゃ叫びましたね。なんか声変えてましたもん、ほんまに。
10倍つきましたもんね、
そう。意外とそうそう、なんか 10.4 か、10.3 かぐらいで。
そうそうそう。やっぱ不在地方が1倍台だったから。
1倍台
で
ね。
で、アドマイオーラみたいな。で、まあまあまあ、僕は売れて、そんなまあまあ、単勝は若干売れてたんですよ。やっぱり、生まれんベースで、あと、人気なくて。
ああ、なるほどね。はい。
単勝だけはちょっと売れてたんですけど、それでもまあまあ、あれと思って、来た時にもう声変えてましたもん。ほんまに。そうそう。で、水上さんいるじゃないですか、水上村さん。あの人、もう終わったとめちゃくちゃ興奮してて、いやいや、もうすごいですよ、みたいな。なんか、残ってるんですよ、今ね、ハードディスクが。
はいはいはい。
まだに、そうそう。いやー、あれはやっぱり思い出かな。だから、あれで、ステイウォールド出た。
あ、レッドリベールじゃなくて、
レッドリベールと、あと、里のなんたら、
あ、サドレイナスね。
あ、レイナスね。
あれも
完全に忘れとるやないかい。はいはい、
あれも単勝買ってしまうみたいな。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。あれでね、みたいな。
やっぱり、牝馬でダービーっつったら、やっぱり、おっか、レッドリベール、そうそう、サトノレイナス。
ビアハイジってあるんですかね、
ビアハイジです。
ビアハイジ。
ですけど、やっぱりそうそう、あれを取れたっていうのがね、なんか、自分の中で、うっしーって感じですね。うん。
僕は黒三角だったんで、許してください。
あ、僕はすみさんがシクレノンシェフを知ってくれてたことにびっくりしました。
いや、知ってるでしょ。全員知ってるでしょ。
サシショさんちゃうで、そのぐらいの方が、だから俺、ウィニングポストをやってるんじゃない、やったんです
よ。あ、そうか、そうか。
点々。もう打ったんですよ。もう、やってた時、やっぱり、
俺に打ってくれればいいのに。
90年代からやってたから、もう90年代の記憶はめっちゃあるんですよ。あ、福島県のサマニペッピめっちゃ知ってる、これこれやん。
サマニペッピで、サマニペッ
ピ。そうそう。もうめっちゃ知ってるやん、みたいな。それを走りまくって、もうこの時代の思い出がめっちゃあって、なんか近代に行くほど、あれ、ここはこんな方がどうやったのかな、みたいなってなって、あれ、あれ、ウィニングポストはね、あの、お二人とも やった方がいいですよ。
絶対の。僕、うん、だってあの、カンファーベストが、
うん、
あの、坂適正ってあるじゃないですか、坂
コー、はいはい、
あれが、B だとまあまあなんですけど、C だと坂弱いってなるんですけど、
そう
俺カンファーベストが坂 C ってなった瞬間に、ふざけんなカンファーベストが C だけでいいだろうが、大阪杯三着来とるやんけ
カンファーベストは全然強くないですよ。もう本当にカンファーベストは強くないこ
と。ふざけんなよカンファー、京成杯オータム班でも来たやろみたいな感じで。
そう。
綺麗でしたから、マジで。
強くなかった。本当にあれ、
中山来てたろ、カンファーベスト。お前福島記念ほぼ勝ってたろがあれ郷原のせいで負けたけど、
あれね、あれ郷原があの確定してたら俺伏見幕の単勝あって1万円ぐらいで追加できてたんすよ。あれが資格になったから俺買えへんかって、あれ来たらよっしゃ伏見幕の単勝にぶち込もうと思ってた、あの配当何万か
喫下賞ね、
全然確定しないし、始まってみたみたいな終わったら資格になってるし、ほんまに
あれあの週伝説になってて、あの必死ミラクル落馬とカンファーベスト社交っていうのがあったから、あの伝説として二ちゃんが落ちたっていう伝説。
そう、あのまま確定して
た。人がいすぎて二ちゃんが落ちたっていう
伝説。普通にしてくれたら多分、まああれ多分しぶしも入ってたんですよ。でただ必死ミラクル足すじゃないですか、単分。
はいはい、足しますね。
余計来てたのに、もうあれで確定せへんから、何あれ見て目のも迎えたんですよ、京都で。ほんまに、あれはほんまに。ねえ、カンファーベストで言わしたら、カンファーベストで言わしたら、まあまあ、それがなかったら、
ひどいカニ歩きですから。
そうそう。でも、それがなかったら、あの、関谷金の大ゲストはなかったわけやから、難しい、
ね。そうですよ。
そうそう。あんなとこ出てないから、難しいね。ほんまに。やばって、難しいしね。
競馬は難しいですよ、ほん
と。いや、でもこれ、あの、世間一般の意見から言わせてもらうと、やっぱりカンファーベスト強いって評価するのは、おそらく MR の一部だけやと思うし。
いや、みんな規定20割してるんだよ、絶対。
そう、だから、あの、ゲーム作ったそのプログラマーは多分適正で作ってると
思う。ふざけんねえ朝日チャレンジカップ買っとるやんけ、ボケ。阪神坂コースやろ、どう考えてて。なんでそのあれで坂 C になるか意味わかんないもん、だって。
あ、見てください。あの、列伝ってあるんですよ。名馬列伝みたいな。一歩、はい、あの、まあ、有名な馬はもう、なんか3行、なんか3項目ぐらいあるんですよ。各、
はいはい、
いうレース出て、これだった、これだったみたいな。フォアベストとかやったら、もう出て、勝利した、終わり、みたいな。はいはい、
まあ、そうですよ。
ほんまに、もう、ほんま、もう、あの、ウィニングポストやってみたら、あの、ウィニングポスト10を一回やって、マジでやってみてください。もう多分やってくださいよ。
了解了解。
絶対あれ、いや、面白いですから。本当にめちゃくちゃ面白いんで。
スイッチ版で何かあります？
スイッチ版、俺、スイッチを買ってやっても売りました。もうはい。もう、なんか、世界の G1 全部勝つみたいな。全住所買って売りました。もう、なんか、うん。
すごい。
もう、200時間ぐらいありました。もう、本当もう、サマニベッピンとか、なんか好きなお前じゃない、藤野真希夫のリージェントブラフとか、それでもう海外に。
リージェントブラフ。
で、勝ちまくり
みたいな。リージェントブラフ。
そうそう。
え、藤野真希夫でも、豊さん乗ってたのに好きだったんですか？
いや、藤野真希夫はブレルスローマンで、まあブレルスローマンは、まあ、CK やったんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあまあ。
そうなんだ。
あと、あの、ゲームで、あの、なんかあの、ウィニングポストってあの、軽いババと重いババっていうのがあって、軽いババ向きやと、なんか、日本のババに強い。で、重いババやと、欧州とか、あの、欧州とかの探求強いみたいな。藤野真希夫って、あの、欧州の方になんかパワー寄りになってて、だから、欧州にいるとめっちゃ勝てるみたいな。
そうそう。
なんで、オールフェーブルとかってめっちゃ軽い方にされてるんで、だから全然勝てないんですよ、実は。そう、もう軽いにみたいな、軽い方にギュンと寄ってて、勝てないみたいな、そういう、やってて、この違いやないかみたいな、もうやってそういうストレスをためたりできるんで、そうそう。だから、ホットシークレットとかがめっちゃ強くて、ホットシークレットは要衆寄りで、パワーみたいになってるから、遠征してもめっちゃ勝てるんですよ、みたいな感じに。そうそう。だから、あれね、だから、ブライソンやってほしいな。あれ、もう、なんか、久しぶりにやったら、なんか、
いや、
単純に、この、なんか、
記憶の。お金がありゃ、いくらでもやりますけどね。
いや、あんたあるでしょ。
ないでしょ。ないです。で僕
いや、うん、多分、メルカリとかで買って、
あ、なるほどね。
1000とかで買っても、はいはいはい、6000で売れますから、多分ほぼ同額で売れるんで。あれ、
なるほどね。
あれ、めちゃくちゃ、10って売り切れ、めっちゃ売れたんですよ。パッケージ版が売り切れるぐらい、だから、はいはいはい、絶好調なんですよね、あれ。そう、
久しぶりに。一応なんか終わった感じ出してますけど、まだ目黒記念あるんですよ。
そうそう。目黒記念やるんですか。
目黒記念で予想もあるんですよ、一応。
目黒記念ね。
はい。
あの目黒記念って、ちょっと先喋るやつもあって、アボーディやったか、なんだかジャングルポケットの
アオーディね。
アオーディってか。
アオーディ3色ね。
なんか、いかにも絶対、なんかもう残ると思ってて、
来た。あ、4着だ、4着だ。
4着、4着。うん、
ちょっと最後止まって4着で、あれだよ。
あれでしょ？あれよ。なんとかプロストローディアじゃなくて、プト、プロ、
なんプロミストだったからな。
そう。
あと、マイネルじゃなかったっけ？
そう、1着はマイネル。
メダリストで。
メダリスト。
2着ヒットザターゲット。
みんな買ってて。
いや、そう。これ本命マイネルメダリストだと思った。
そうそう。最後止まって、あれで、ね、もう、あれ腰抜けて、あの記憶がほんまに。
あれは。え、これ2着ヒットザターゲット違うよね。ラブイズブルじゃなかったっけ？
あ、そうだ、ラブイズブルしてた。
ラブイズブルして
た。そう。あの辺もみんな買ってて。
そう、俺もあれ生まれんとった。
もうあれだけはもう腰抜けるぐらい分かってて、
あ3着があれだ、プロモントーリオだ。
そう。しかも三浦や、ね。
そう、三浦。
レース見たら分かんないけど、絶対残ってんねん。あれ、なんか、あと、絶対3着残ってんのに、なんか横の家やったんや。
そう、横山。そう。
もうあれ、ほんまに腰抜けてん。
僕3連服取ってるから何も言われへん。
ノールバーストって言ってます？ノールバーストの時。あのノーブルマースが来た。
ノーブルマース4着の時？
じゃ来た時、ノーブルマースが2枚。
ああ、3の時か。
ノーブルマースが来た時、あれ、はいはい、あれを取ったんですけど、ああ、うん、はいはい。ノーブルマース。
肩の何でした
っけ？ちょっと、ノーブルマース見ましょう。
ノーブルマースあれやな、京都記念4着の時やな。
あの時。メグロ系って
彼も受け取る。
彼も受け取るな。
何負けてんだよ。
ノーブルマースってメグロ記念3着だったんや。
3もありました。宝塚の3の前の時。
ああ。
いい思いした。なんかダービーで負けた後になんか、どれやったっけな。日経賞も、あ、2着か。あ、そう、2着じゃん。18か。そう。あ、そうそう、ウィンテンダレス、カンパニーか。ウィンテンダレスが来た時のウィン。
ああ、ウィンテンダレスいたなぁ。懐かしい。
パフォーマンプロ
ス、ステイクル。カンパニーは重症化チームいたんだ、ウィンテンダレスが。
そう、ウィンテン
ダレス。俺、カンパニー最近はイエツとだと思ってたら、ウィンテンダレスいたわ。
そう、いい。で、ノーブルマース、パフォーマンプロス。パフォーマンプロスはステイゴールドでね。そうそう。
はいはいはい、
一番人気だったんで。そうそう。これは覚えてるな。そういい思いを。これはいい思いした。うん。っていう記憶がある、うん。
普通に予想しましょう、普通に。
しましょう。
はい。
いや、もう20丸だけでいいっすよ。
はい。難しいな。
この人気か、むずいですね。
これが難しいんですよ、今年。
まあいいや、俺はこれか。はい。で、20丸だけじゃあスカイプに打ちます？
あ、行けましたか？僕は一応打ちましたけど、まあ。
はい。
多分、この淡幅を買う立ちになると思うんですけど。
うん、じゃあ、目黒記念本命行きましょう。
はい。
はい。
はい、せーの、ドン。はい、目黒記念。本命、浦さんがゼフィーロ。こちらがラストドラフト。泉さんがセファーラジエルとなっております。ゼフィーロどうですか？
僕、ちなみに、セファーラジエル対抗。ぐらいの感じ。このまま、だから結局、これ結構まとまってるじゃないですか、ディープで。
うん、
で、母チデンヒュールダンサーって、まあ、デンヒュールなんで。これ僕、だから、社代だし、ほぼハートオンビートの2歳若い版だと思ってるんで。
でも、まあ、人気ですよね。4、5倍とかですね。
ヒートオンビートか。うん、だからまあ、5倍人気なんですけど、 まあ、最悪だし、しょうがないかなっていう。
まあまあまあまあまあ。うん、
なるほどね。
まあ、当然買いますよね、はい、ここ、ゼフィロは。ゼフィロギリギリはあんまりいないな。
ちなみにさん、あの、セファーラジェルは？
いや、思ったより人気がないのと、多分10番人気ぐらいなんですかね、当日。うん、まあまあまあ、
確かに、13人気なさすぎですね。はい。
で、まあまあ、まあ、全然リズム的に崩れてないし、まあ、絆の非根幹距離っていうのは全然ね、もう、ベタじゃないですか。全然。3走前のオープン、順を、条件戦で鮮度もまだある。
うん。
活力もある。うん。うん、で、人気も考えると、まあまあ、これが一番なんか、
うん、
お得じゃないかなっていう感じで本命です。
確かに。はいはい、はい、
僕のラストドラフトは、好きだからです。
これでも大外ダメでしょ。
ダメですね。
これだからあれじゃん、あの、拓也さんの捨て子の、あの、どこでもとりあえず買うみたいな。
どこでも買っとくみたいなね。
そうなんだっけ、ま。毎回忘れちゃうんだよな、捨て子の。
あ、出てこね。
あの、障害とか言った馬。
そうそうそうそうそう、そう、そう、めっちゃ強いと思った馬ね。
そう、1600万した竹豊で買った馬、
うん。うん、修学院ステークスね。
あ、そう、修学院ステークスを買った馬。
うん。ゴールドみたいな感じだけ
ど。ゴールド？
ゴールド？洗剤ですか？
洗剤。ゴールド。でも、確かに、
ゴーとかなんか。あの、思い出していただいてる間に、僕、とりあえず、あの、好きなのはラストドラフトなんであれなんですけど、まあ、M 的に言うと、フォワードアゲイン。これ、あの、2000メーター以上のレース、多分この馬だけやと思う、一回も使ってないの。
はいはいはい、はい。
使ってないですね。
なので、鮮度的に。
いや、僕もう前回がっかりしたんですよね、本当僕買ってたんでね、本当。
ああ。
僕、ずっとフォワードアゲイン追っかけたいだったんで、もうことごとく裏切られたから、もういいや。
フォワードアゲインは C 要素があるもんですよね。
ああ、僕は C だと思ってます。
はい。ですよね。うん、あ、そうですよね。うん。
こんなとこですかね、あとなんか。まあ、僕もセファーラジーでは悪くないかなと思いますよ、ね。
これ僕、だから、先輩になんでしないのってぐらい S だと思ってるんで、かなり今、
ああセファね、
うん、ミニレンチャンみたいなイメージ。
うん、
結構ずっと人気より構想してるんで。ヒートオンビートも普通にまとまってるんで。
うん、ね。これもまとまるよ。うん。
なんか、レニングラードみたいな名前じゃなかった？さっきの。
なんかね、ガキグゲゴーが入ってたよね。
レニングラードみたいな。あー、わかった、ごめん、出た。あの、今見ちゃった。
頭まで言って。コアレスドラード、うん。
そう、コアレスドラードだね。
ああ、は
は。ブラさん、これで締めでいいですか？
はい、いいです。
はい、ありがとうございました。
鳥海さん、ごめんなさい。
はい、
もうエンディングが取っちゃったんで。
はい。
ここで終わりです。
終わりなんですか？ブライトさん、これ、がっつり本番印変えたりしないですよね。あ、180度変えたりしないですよね。
180度は多分ないと思います。オークスの時はマジで迷ってたんで、最終的になんかは、
そう。
違うんですよ。ドゥアイズとか10番人気だったんですよ、僕見た時ね。
はいはい、はい。
でも5とかで買う馬じゃねえだろうと思って。
はいはいはい。
そう、ドゥアイズと、あとゴールデンハインドもね。ゴールデンハインドも4とかなってたから、4か5か。5かな？そう。4とか5とかなすから、なんかムカついて、と思って、まあ、どっちも抑えちゃいはしましたけど、でも、もうだったらリバティでいいやと思って、本命して、
うん、
って感じで。でもね、結局、なんか5頭の3連覆ボックスしてたんで、もうなんか、まあでも、ラベルとか、ドゥーラとかちょっと舐めてたから、まあ、買えなかったですね。でも、ダービーは多分そんな買えないと思います。
まあ、なんかね、単勝当てたいって思ってしまうんで、ダービーとか。まあ、単勝買うんじゃないかな。なんか、そうそう。なんかソウルオーディエンスがそこまで、なんか、ね、
残敗して。まあ、絶対って感じではないと思いますよ。
うん、
それこそディープとかって感じではないんで。
そうそうそう。なんで、なんか、2、まあまあ、2前後かなっていう感じがしてて、3前後かなと思って、やっぱりそうなったら単勝ね、当てて、単勝当てて。単勝当てるのが一番気持ちいいんだよね、僕。
確かに、わかる。そう、一着やっぱりね、20番、一番人気でもね、20番一着が一番嬉しいですよ、本当に。
うん、そうだね。
うん。
Mラジ未公開ジングル。
夜だったかな、あれ。なんか、ツイッターに、ダイレクトメッセージ来てたんですよ。
うん。
そしたら、そのガッキーから来てたんですよ。
あ、そうなんや。
そう。で、俺のとこに長文のが来てて、
うん。
なんか今日はありがとうございました、みたいな。なんか、うん、 競馬私まだ全然なんで これからどんどん教えてほしいですみたいな、もうこれってあれじゃないですか、もう惚れてるじゃないですか完全に僕のこれはやっぱ僕のこの知見と競馬に対する知見と知識
がっつり目減らなきゃやな
こっいや僕はタカヤさんそれを否定しますけども僕はあれですよ小学校の時とか消しゴム拾ってくれただけで好きになったりしますから、ね、それの僕がそんな勘違いとか起こすことはないですから夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー、
イエーイ、
はいはい
はい、
そしたらですね、京都の11レースかな、
はい、
白百合ステークス、
ああはいはいはい、
頭数はあんまりないんやけれどもメンバーはちょっと面白そうかなと思って、
8頭しかいないですね、
そうなんですよね、まあ、8頭か、
うわ僕前回裏切られたアイスグリーンちゃん出てます、
そうだよね、アイスグリーンもそうだし、あと僕が皐月賞で買ったワンダイレクトとかも出てるし、
確かにワンダイレクト一番人気ですね、
スーパーそうなるわな、
どうだろう、バルサムノートとか
かな、
結構綺麗ですけどね戦績は、
うん、ああそうか、あと東京の10レースも結構面白そうなんだね、ローシャンパークって何世代なんだ、音楽だけでいいな、
ローシャンパーク前回あっさり負けてましたもんね、
あっさり負けてましたけどね、
うん、ねえピデ、
はいはいはい、
ちょっと2走連続ボンサーちょっと見たい
かな、そうね、
デコラッシ
ュ、これいかにもいいな、
そうですね、タイミングとしては、
うん、
赤手ランゴね、 X マークでおなじみの
X マークな、
母父
はいはいはい、
いやワールドエースいるだろうって言わないですかワールドエース、ワールドプレミア兄弟いるだろうって言わないですか
あれもそうか、
うん、あれも赤手ランゴです、はい、じゃあ高谷さんどうですか、
スパイラル
スパイラルドバですか、これでもずっと人気からの初人気急落ぐらいの感じですもんね、
そうですね、
ある程度
意外に東京開くみたいな、
位置取んないとじゃないですか、でもある程度
そう
だね、ここから出せない気が、絆にガリレオ系じゃん、テフィーロなんていうか、
テオヒロ、
テオヒロ、ファンタスティックライト、おめえ、
テオヒロってあれやね、だから、あもう、
あれでしょ、あれでしょ、テリトリアル、
僕がテリトリアル、そう僕が CK ヒゲみたいな、
そうそうそうそう、じゃあ僕はシンボ、
三着三着、
これなんかレンチャンっぽい感じになってない、ミニレンチャンみたいな、なんか4233みたいな。これもでも上がりあんま微妙だけど低下バドだし、まあでも結構いいメンバーですね
そうですね、
うん、じゃあまあ一頭だけじゃあ上げてってことで、うん、じゃあ僕は当選料にしようかと思ったけどちょこちょこ人気してるんで、じゃあ僕はじゃあもうシンボにしますよ、
はい、じゃあ僕はとりあえずスパイラルとかにしましょうかね、
はい、
うん、
こんな感じでこの2頭で決まったら美味しいなっていう、
はい、
じゃあ
お知らせ
いきましょうか、うん、じゃあお知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。ちょいつよちょいや討論会ね、しあけぼのよりもちょっと強い場、はい、やってますんで、なんか前もやったような俺記憶があるんだけど気のせいかな、まあいいや、はい、お願いします。はい、他にもね競馬事業仕分け、あの競馬界にいらないものもうどんどんなくしちゃうんですよ、はい、あと普通にあなたの思い出の馬とか もう送ってくれていいんですよ、皆さん、そんな皆さん遠慮せず、自分の思い出の馬はこの馬なんですけどみたいな、 この馬の評価どうでしたかとかそういうの聞いてください、もういっぱい、はい、メールはですね番組ブログのトップページのお便りコーナー紹介というところにありまして、そこにメールフォームがあるんでよろしくお願いします。
はいはい、
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はガッキーからの 長文ツイッター DM に対していいねのグッドマークしか送らなかったブライトと
POG リバティアイランド1位指名で D1 3勝もしてるのに今週負けるでしょうの拓也です。ありがとうございました。